はい、それではですね、シラとして己を告す門、関門ですね、こちらについてお話を進めていきたいと思います。シラとして己を告す門の詳細理解、シラとして己を告す門で己を使いこなす方法、この2点について、深掘りをしていきたいと思います。今日の講師はですね、門教会認定アドバイザーから、3名来ている形になりますね、まずは太田香織さんです。要関門です。理系研究職の後、子育てのために自宅でできる仕事をしたいと思い、2003年に整体院を開業されました。で、現在は、門を活用しながら、メンタルブロックの解除と気候ヒーリングを主軸に行っていらっしゃいます。で、活動拠点は日本の金沢で、どちらもですね、遠隔でメールのみでもできるということで、顧客は全国に点在されています。で、3児の母です。はい、次、サッチェル酒井ですね。月刊門です。で、昔、半沢直樹とかですね、ドラマの映像制作の仕事で従事した、後、独立しているって形ですね。はい。これなぜか、現在はって入っちゃってます。はい。で、半沢直樹とかでもね、スタッフロールとかよく見ると映像のチーフでも出てるって形で、本当にちゃんと映像をやってたんですよね。で、その時も、この月刊門の力を使ってやっていたって形になりますよね。で、現在はですね、月刊門の完全コピー能力っていうのを活用してですね、ブレない力っていうのを活用して、銀行をね、相手にしていく、この創業融資っていうところのですね、サポートとアドバイスを、門を活用しながら行っているって形になりますね。活動拠点は、日本の神奈川です。はい。で、ちなみにサッチル堺はですね、僕の小学校と中学校時代の幼馴染です。同級生です。はい。で、今なお、交流深いって形になりますね。続いて、真田孔明、月左衛門です。他では絶対聞けない金を増やす究極の仕組みを角川から出版させていただいてます。四柱推命鑑定士で、四柱推命を活用しながら、ビジネスと投資の活動を行っています。はい、で、活動拠点はマレーシア・ジョホールバルです。家族と一緒に住んでいます。で、それ以外にも香港、中国講習などは、頻繁に出向いているという形になります。以上の3名で、関門のお話を進めていきたいと思います。はい、シラとして己を告す門、関門ですけれども、こちらはですね、地位、身分、規則を武器に戦う門です。地位、権威、身分、規律、法律、コンプライアンス、上下関係、組織、団体。こういうものをですね、活用しながら、人間社会でですね、活躍していくって形になります。関門には2種類の門があって、要関の門と月関の門です。要関の門はですね、規則、ルール、肩書きを武器に戦う門。月関の門は、権力、厳しさを武器に戦う門。競争力を武器に戦う門ですね。で、この関門というのはですね、この金融資本主義の現代社会において、非常に今重要な役割になっていまして、関門がいなければ、このビジネスはですね、軌道に乗らないというか、永続的に、継続されない、あとは横に広がっていかない、っていうところがありますんで、ありとあらゆるビジネスは、最終的に関門の方々が活躍できる環境に落としていくとですね、うまく広がっていくっていう形ですね。はい。例えば、立門とか在門とか総門だけでは、やっぱりですね、マスには広がっていかないと。ね。関門の方がいて、マスに広がっていくっていうところになってますんで、非常に、ありとあらゆるこのビジネスの活動の中でもですね、最終的にこの関門っていうところが非常に重要になってきます。はい。で、最初に、他の門のところではですね、この、要関門のイメージキャラクターって何とか、月関門のイメージキャラクターって何っていうのが、具体的に人物名とか挙げて提示させていただいてるんですけども、関門のところに関してだけはですね、ちょっと具体的に世の中で活躍している関門の方をあえて挙げないことにしました。それは何でかというと、関門っていうのはですね、コピー能力みたいに載ってるんですね。演じる力みたいなの持ってるんですね。その、発動した後で。いろんな方のふりをできるんですよ。なんで、すでに世の中で活躍されている方を、関門であるって見てもですね、 関門なしからぬ行動に見えてしまうんですね。世間一般から見てしまうと。なんで、それを逆に自分の尊敬する人物としてしまうと、そのキャラに染まってしまうと、いう恐れがあるんで、関門の場合は、あくまでも、ぼんやりとしたイメージを最初に抱いていただいて、それ以上に重要なのは、この騎士道精神とかね、ナイトの心得とかね、この古のこの中世だとか、まあ日本のね、この戦国時代、江戸時代とかそういうところで活躍した、このナイトだとか武士だとかを、このその精神をですね、君主のために、主君のために働く、このね、イメージっていうのを、持っていただいて、まあここの武士道精神だとか、ナイトの心得だとか、こういうところから、学んでいってほしいんですよね。まあ、イニシエのあの、三国演技とかね、ああいうところでは、張飛とか関羽とかね、ああいうところが関門に当たるっていう活動をしている方々なんですけど、まあ、それ自体も彼ら自身のこのコメントとかをですね、いろいろ漫画なり、小説なりって参考にしてしまうと、カメラ自身も結構悩んだり、いろいろこの人間模様っていうのを書かれてしまってるんで、まあ、ちょっとそこはよろしくないかなと。だ関門はあくまでも、この理想の姿は、騎士道精神とか、ナイトの心得とか、まあ、こういうものがね、世の中にたくさんあるわけなんですよね。他にも、例えばですね、アルバニアマフィアの教えとかなんか、そういう形で、ね、マフィアの世界でもいろいろこういう精神が、それぞれの正義があるんですね。だから決してこの、正義の人たちだけじゃなくて、まあ、正義と悪って基本的にこの国とかね、統治する人によって変わってしまうわけじゃないですか。なんで、まあ、騎士道精神にしてもナイトの心得にしても、このマフィアの教えだったりしろ、ね、黒社会の教えだったりしろ、まあ、いろんなものにこの精神道っていうのがあるんですけども、基本的にね、この正義が悪かっていうものを、まあ、解くというよりも、まあ、君主のために、主君のために、あとは組織のためにっていうところの精神を、この根本的に学んでいくっていうところでですね、認識をしてもらえればいいかなっていうのがありますよね。はい。で、そういう意味では、この、陽関門にしてもですね、月関門にしても、特に日本に古くから根付いている、なんとか道とかね、華道とか、剣道とか、柔道とか、空手道とか、こういうものを、習い事としてやっておくとですね、その基礎となる精神っていうのが、まあ、鍛えられると。型をもとに、何かその型を完コピして、さらに極めていくってことを、やっていける。ということでですね、まあそういうところからですね、ご自身が何道がお好きかっていうのはわからないんですけども、それぞれ違うんで、そういうとこからやっていくといいかなっていうのがありますよね。はい。ちなみに太田さんは、空手道ですか？
はい。
空手をやられてます。しかも、ブラック、なんですか、ブラックベルトホルダーです。はい。まさに。女性でブラックベルトホルダーって、そんなたくさんいるわけでもないですよね。
珍しい方かもしれないですね、はい、
ということで別にこれ門をやるからブラックベルトを取ったわけじゃなくて門をやる前にブラックベルトを取ってるわけなんでいかにこの門っていうのが正確かっていうのが分かりますよね、はい、っていうのがあります、はい、ということを前提にちょっとイメージキャラクターが他の門と違って具体的に挙げないんですけれども、まあ、ナイトだとか武士ナイトだとか騎士だとか、ね、ああいう侍だとかそういう中で自分が好きだと思うね、方をイメージしてやっていくといいかなというのがありますよね。はい。で、まずはじめに、陽関の門ですね。こちらは、規則、ルール、肩書きを武器に戦います。で、適職は、法律、コンプライアンス、遵守型の仕事、大きな組織や国家などの管轄に関わる仕事、危険や冒険を避け、ルールを守り、秩序を正すことで、実力を発揮することができるという形ですね。で、明確な地位や権限が与えられる仕事。人の模範となるような立場に立てる仕事。法律や規則、コンプライアンスに関する仕事。社会的地位の、獲得できる仕事。ということで、会社役員、上級公務員、官公庁勤務、法律関係者、裁判官、国会議員というところで向いてます。だから例えばですね、独立起業して何かビジネスを行うときにも、代表取締役社長とか、この社長っていうね、肩書きがつくものが非常に適してます。単にオーナーとしてね、自分が権利だけ持っていて、それで暗躍するっていうよりは、 もう自分自身が社長っていう形で、別にオーナーがいたとしてもですね、社長っていう形の肩書きを持ってやっていった方が、君主っていうのはこのオーナーっていう形になるわけじゃないですか。そういうところでは非常に力が発揮できる。で、逆に自分が本当のオーナーのトップになってしまうと、君主がいなくなってしまうわけじゃないですか。そうすると持てる力が発揮できないっていうね、こういうところがありますんで、まあ関門の方はこの部分は注意してもらいたいなと思います。はい、このお仕事というところでも、で一応大きな仕事っていうふうにも、ありましたけども、まあ実際は大きなこのね会社だけじゃなくて、本当の関門が活かせるっていうのはね、ベンチャーのね仕事とかでも活かせるんですよね。なんでかというと、まあベンチャーっていうのは、まあ他のね創業社長さんっていうのがいて、その方が作ったビジネスっていうのはですね、どうしてもやっぱり大きく拡大するときに問題になるのが、法律とかコンプライアンスとかね、いうところで、あまり考えてないでやんちゃに作って儲かればいいっていう環境になっている場合があるんですね。でもその状態で仮に拡大してしまうと、横に拡大したり縦に拡大してしまうと、漏れなく日本国内ではね、ブラック企業と言われる企業になってしまったりね、するわけなんですよね。でそれで無理やり押し進めてしまうと、ね、警察、許認可、あとは、税務署かな。警察、許認可、税務署。ここの3つで捕まられてしまうと、日本国内はね、どんなビジネスも逮捕されてしまうんで、捕まってしまうんで、ね、必ず関門を通して、関門がイエスといった、このね、ビジネスとかで横に広げていく、縦に深掘りしていく、っていうところが必要になってくるわけなんですね。はい。こういう部分を、まあ、関門の方も理解していただいて、あとは関門以外の方も関門をどう活用するかっていう時に理解していただければなっていうのがありますよね。はい。で、要関門の言動ですけれども、法律コンプライアンスなど社会ルールを遵守している。法律コンプライアンスなど社会ルールに反する人を許せない。危険や冒険を避けてルールを守り、秩序を正すことで実力を発揮する。明確な地位や権限が与えられる仕事で力を発揮する。同僚後輩部下の模範となるような立場に立つと力を発揮する。高貴で優雅な気質である。セオリーを守って順序正しく仕事ができる。真面目で正直、善良な仲間同僚と仕事がしたい。下品なことや恥ずかしいネタの話がすることができない。日々の一定の業務に反するイレギュラーな仕事が嫌い。他人の欲望にダイレクトに触れると嫌悪感を感じる。部下、後輩を管理統制したり、取りまとめたりが得意。仲間、同僚をそれぞれの能力に応じて役割分担させ、適材適所に当てはめるのが得意。自由自在を求めるよりも、約束と拘束を模範と考える。名声と権威を重視している。他人から過度の束縛を受けると優柔不断になったり、度胸や決断力は弱くなる。世間体を重んじるあまり、表面だけでも取り繕おうとする思考が強い。きちんとしたスーツを着こなして仕事に臨むのが心地よい。仕事に取り組むにあたり、責任感の強さでは負けない。公的な場に引き出せる機会が多い。で、この要関門の方のね、思い抱く成功のイメージっていうのは理想像ですね。組織プロジェクトをマスに広げるため、マスの人たちを受け入れるため、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様のために規律を守り、組織のルールを、法律やコンプライアンスを固く守る。規則を守って順序正しく仕事をする。常に自分自身を律しながら仕事に励むスタイルで、どのような仕事環境であっても法律とコンプライアンスを守り、自分のことよりもビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様のために尽くす。真面目で正直、善良で優しく純、生粋、潔癖で気品に満ち溢れ、下品なことや法律コンプライアンスに違反するようなイレギュラーな仕事を嫌い、人の欲望にダイレクトに触れることを嫌がる。きちんとしたスーツを着こなし仕事に励み、仕事を行うに、当たり責任感が強く、 部下、後輩、ビジネスパートナー、仲間同僚、お客様を管理する能力と取りまとめる才能が高く、全体を取り仕切ることができる。どのような仕事環境にあっても、継続して仕事を続けることで、自然に責任者や幹事を任せられるようになる。自由さを認めることなく、拘束を模範と考え、その行動が後輩部下、ビジネスパートナー、仲間同僚、お客様からの尊敬を集め、仕事上の中、社会の中で名声と権威を獲得していく。公的な場に引き出されることで本領を発揮する。という形ですね。はい。これは洋館部の方です。だから洋館部の方を一言で言うと、清く正しく美しくみたいなね。宝塚みたいな形になるわけですね。はい。はい、続いて、陽関門と陰陽逆の逆関門なんですね。こちらの方は、同じ関門なんですけども、競争力を武器に戦う、権力、厳しさを武器に戦う門ですね。で、適職は、競争が伴うような仕事環境、勝ち上がることで高い地位を得られて実権を握れる仕事ですね。で、簡単には手が届かないと思える目標が持てる仕事、上下関係が明確にはっきりと分かれている仕事、他人の利益になる仕事、格好が良くてメンズが立つ仕事、義理人情の通じる仕事、激しくスピーディーな仕事、で、外交官、会社役員、外科医、警察官、司令官、軍人、武術家っていうね、ところに向いています。で、月刊門の方は、洋刊門と違うんですね。とにかく激しいんですね。攻撃的なんですね。はい。で、君主がちょっとでも間違ったかというと、君主にですね、バーンとこの反抗するんですね。うん。で、基本的に、君主が自分ができるまではですね、非常に荒れてる場合があるんですよね。よく漫画でもよくこういうのないですかね。最初、無頼の輩みたいになってて、もうひどいこのね、悪さばっかしてるんですけども、ある時、人徳者だったり、非常に強いね、力を持った人が現れて、それをコテンパにしてしまうと、なんか後ろがついてくると。帰っていいよって言ってもついてくるみたいな。そういう漫画って結構多いと思いません？なんかその最初の、ね、中心的な仲間が集まる時みたいなね、時ですね。うん。で、自分がね、相手に君主だと思うまでは、徹底的に反抗してきたり、ね、徹底的になんか立てついてきたり、ドヤ顔で自慢をしてきたりとかね、そういうことをするんですけども、一度、その世界の中で相手に屈服すると、きちっと、この上司というか、上官というか、その認めた相手のことを従うようになると、いうところがあるんですね。で、心の中に、バーサーカーみたいに、簡単に言うと漫画とかね、イニシエのあれで言うとバーサーカーみたいに眠ってて、これめちゃめちゃ攻撃性が強いわけなんですよね。はい。でも、そこをコントロールできるようになると、非常に優れたですね、ナイトだとか、あとは、何ですかね、将軍というかですね、ああいう形になれるわけなんですね。はい。で、月刊物の方の言動ですけども、競争を伴うような仕事環境では燃えてくるものがある。勝ち上がることで高い地位を得られて実権を握れることが成功だと思う。普通の人が簡単には手が届かないと思える目標を設定し達成してきた。上下関係が曖昧ではなく、明確にはっきりしている状態の方が落ち着く。格好が良くて目立てるときには力が湧き起こってくる。仕事は正義感があり、義理人情の通じる相手と行いたい。スピード感のある仕事環境に、自分の身を置きすぎたい。幼い頃から何かしらの武術や格闘を習っていた。歴史上の戦国武将と自分を重ね合わせて考えるのが得意。相手に問題があるときには白黒がつくまで、是非を問い続ける。他人に屈服することだけはしたくない。喧嘩や言い争いはよくするが、一度喧嘩した相手とは、逆に仲良くなる傾向がある。自分よりも圧倒的に優秀な上司や先輩の下でないと従いたくない。大勢の部下、後輩を率いる英雄的な人生を理想としている。 仕事のできるできないを重んじているが、過去の学歴は軽んじている。自分が一度忠誠を誓った上司先輩の言うことだけは必ず聞く。勝ち負けにはこだわり、相手がたとえ異性であっても肩を並べる関係に立てば公平に競う。初対面の人間はなかなか信用信頼できず、疑心暗鬼を強く持つ。自分の傘下に入ってくれる後輩部下だけは裏切らない。面倒をしっかりと見る。課せられたミッションをやり遂げた、過去の功績、過去の栄光を誇りにしているですね。で、成功のイメージなんですけども、偉業と功績を叩き出せる戦国武将。正義感が強く義理人情を重んじている。強い者に立ち向かい、弱きを助けるマインドセットを持つ。強烈かつ凶暴さを秘め持ち、常に是非を問う。見た目に迫力があり、容易的に屈服しない。すぐには人とは打ち解けず、はじめは、計り事をしてでも相手に攻撃を仕掛ける。けれども、ガチで戦った後で、一度でも屈服し、完全に打ち、負けると、ビジネスパートナー、同僚、仲間としてのちぎりを使うと、本来持つ武将としての優秀な才能を発揮できる。わかりやすくさっぱりとした性格で、大勢の部下、後輩を率いる英雄的な人生を送る。仕事のできるできないを重んじて、学歴などを軽んじている。括弧でも羨ましいとは思っている。はい。で、権力や上下の階層を重要視していて、自分が忠誠を誓った組織、伝統、経営者、上司、先輩が、指し示す目標に向けて忠実に遂行する。相手がたとえ異性だっても、ひとたびビジネスパートナー、仲間、同僚として肩を並べる関係に立てば、争った結果で上下をつける。勝者が敗者を支配するっていう思想が根本にあるので、そのため、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様をなかなか信用信頼できず、疑心暗鬼が強い傾向もある。それが理由で、仕事上で自然と孤独になり、一匹狼になりやすい面もある。けれども、一度忠誠を誓い、世話になったビジネスパートナー、仲間、同僚への恩義は忘れない。自分の傘下に入ってくれる部下や後輩に対してはとても面倒見がよく、故に上下階層のしっかりとした組織で抜群の力を発揮、上位者からの命令や任務をやり遂げる。戦国武将として大きな分野で権威者として活躍するという形ですよね。ちなみにね、この月刊門で非常に門官邸とかね、いろいろ相談のってて多いのが、引きこもりです。引きこもりで、会社にも、学校にも会社にも行かないっていうね、過去を持っていたり、現在進行形でそうなってる方が非常に多いです。はい。ちなみに、うちの次女がですね、月刊門なんですけど、やっぱりですね、幼稚園ですね、ずっと引きこもって行かなかったです。1年以上。はい。で、小学校でも、昔は体育の時間とか一切休んでましたね。うん。ところが、ある日突然、まあですね、この月刊門っていうのが、ちゃんといい方に働いたみたいで、そこから学校ね、ちゃんと行くようになったんですけど、そしたらやっぱりですね、月刊門の人っていうのは、もともと運動とかね、身体能力が普通のものより高いんですよ。ありとあらゆるものをコピーできるようにね、この体が備わってるんで、非常にね、強くなってしまうんですね。で、やっぱりいろんな人たちの話を聞いてると、いい加減なとこでね、働いてたり、いい加減な学校行ってしまうと、そこにルールとか規則とかしっかりしてなかったり、先生の言うことが毎日違ってたり、上司の言うことがね、毎日変わってたりとかね、そういうような環境で働いてしまうと、漏れなくうつ病になってしまうんですね。うつ病の引きこもりになってしまうんですね。そういう方っていなかったですかね。門官で受けられた方とか、もしくはその家族とかね、いう方に
多いですね。
多いですよね。
お子さんの引きこもりとか、
はい、本当に多いんですよ、引きこもりの方が。でもその引きこもりの方が目覚めると、一気にこのごぼう抜きで上に行っていくっていうね、そういうパターンもあるんですよね。なんでこの月刊部の方はとにかくですね、上がぶれないところで働くっていうのが重要なんですよね。だから機嫌なのは、あまり大企業とかに入ってしまうと、そこがですね、たまたまぶれない上司だったり、ぶれない仕組みっていうのを持ってたらいいんですけど、特に日本の会社ってブレブレだったりしません？逆に。大きい企業ほど。 上司が変わるためになんかルールが変わったり仕組みが変わったりやることが変わったりね、あとは上司自体が、ぐちゃぐちゃにねいつもやることが変わって、アイデアとか発想とか変わってたりとかするとめちゃくちゃ弱ってきます。心身ともに弱ってきます。はい。でボロボロの状態になってしまいます。内臓とかも壊してしまいます。なんでかというと、もともと体の中にバーサーカーみたいなね、ひどい強いこの炎のようなメラメラとしたものをね飼ってるんですね。マグマのようなものを。それが暴走してしまうと本当に体を病気になってるんですよ。ということで、この環境っていうかですね、非常に重要ですよね。でその点やっぱり武道とかね、華道とか道ってつくものは何でいいかというと、あの方々っていうのはこの例えば100年200年何百年っていう伝統を重んじるわけじゃないですか。だから人が誰であろうが、これね、教え方は何かあるにしろ、その根本となるルール設定っていうのがブレないわけなんですよ。だから、月刊部の方っていうのはめちゃくちゃ活躍できるわけなんですね、そこの中で。うん。あとはもう一つ最近ね見られた傾向は、月刊部の方っていうのはゲームの世界でトップの方に行くんですよ、みんな。オンラインゲームとかで。オンラインゲームも、あれはもう設定なんで、機械がやってる設定なんで、全くブレないじゃないですか。ね。で、全くブレない、その枠組みがある中で、敵と戦って、勝ちを目指していくっていうと、めちゃくちゃ強いわけなんですよ。例えば、うちの次女とかも、まあ、iPhone アプリか、アプリのゲームとかやってますけど、やっぱりですね、やり出すと、めちゃくちゃ強くなってくるんですよね。しかも、その強くなるために、チートから裏技から何からこのネットで探しまくって、YouTuber とかのこのね、言動とかもよく観察してみて、それを完コピしてそのゲームの中に活かしていくんですよね。なんで、メキメキとこの腕が上げていくっていう形になって、いうあれなんですよね。はい。やっぱりこういうのも、本当月刊部の方って戦争時代とかも、ね、運転させてもうまいし、戦車とかね、飛行機とか。あとは、戦っても体が屈強で強いし、っていうことで、戦いの世界、では、かなり最強なわけなんですね。まあ、あとは、この同じことをね、覚えたら、このブレない。しかもそれをガンガンと推し進めていくっていう形なんで、やはりですね、この組織の中でも、これ大活躍できるようになるんですね。上がブレなければ。ルールがブレなければ。はい。ただし、ね、バーサーカーを飼ってるんで、ちょっとでもそれがダメだと、漏れなく引きこもりになってしまうっていうんで、周りで、そのね、月刊部の方、でなかなか活躍できてなかったとしたら、それはその月刊門が悪いんじゃなくて上が悪いんですよね、完全に。だから例えば学生の方だったら、学校を変えてもらったりとかね、あとは会社だったら素直に転職した方が早いですね。うん。そうするとメキメキと、この実力を、頭角を荒らしていきます。はい。で一度この頭角を荒らし出すと、そこの分野の仕事では他の門の方は誰も勝てなくなってくる。はい。ですね。で、この関門、これはね、陽関門、月関門ね。陽関門はこのいかにこのね、あれなんですよね、厚生命大になっていくか、社長みたいな役職がとっついていくかっていうところでも非常にパワーアップしてくるわけなんですよね。で、月関門の場合はああいうのもすごい好きなんですよ。コスプレみたいなね。例えばなんでしたっけ、ガンダムとかね、ああいうのも、この、働いてる人たちがみんな同じような、この連邦軍のね、スーツとか着てるじゃないですか。ああいうのをみんなで一緒に着るのすごい好きなんですね、まず。みんな一緒のユニフォームとかコスチューム着るのすごい好きなんですね。で、そこになおかつ、この勲章というかですね、表彰もめちゃくちゃ好きで。その勲章、表彰とともに、胸のところにバッジがどんどんね、違うバッジがついていくと。いうのも非常にもう大好きなんですね。なんで、陽関門とか月関門の方をたくさん雇ったね、組織を構築する場合は、やっぱり、このユニフォーム、コスチューム、あとは、この明らかにね、見た目で、この階級がわかるような印、こういうものをつけていくと、非常に強烈な組織になりますよね。はい。あとは関門ね、発動するとき、関門が発動した後の特殊能力っていうところなんですけど、まあ完全コピーっていうのがね、やっぱり非常にありますよね。完全コピー。うん。だからあまり月関門とか陽関門で発動していくと、 この方何のもんなんだろうって分かんない場合もあるわけなんですよね。まあそういう場合でも、まあ実際言動とか聞いてたりね、顔つきとか見たら結構分かったりするんですけども、やっぱり完全コピーのこの演じるっていうところは非常に面白いところがありますよね。下手すると、何かあった時には自分で、王様にもなれるし、総門的な振る舞いもできるし、在門的な振る舞いもできるし、宗門的な振る舞いもできてしまうんですね。自分が、あ、この人のやつを完コピしようっていうふうに思った時には。うん。だから、いかなるこのね、武道とかそういうものも、彼らはね、うまくこの完コピしていって、この自分のものにしていって、それを、極めていくことができるっていうわけなんですけどね。例えば、まあ、わかりやすいものがあったんですけど、例えばよくよく聞いた話だと、この、SM の女王様とかそういうのもいますよね。あれも、本当の立門の女王様系の方がやるよりも、月刊門とかこの洋刊門の方が完コピしてやった方が女王様っぽくなるみたいです。わかりやすく言うと。他の人から見たら。で、そうすると他の人は、この人は立門じゃないかとかね、そういうふうに思うわけなんですね。でも実は月刊門が完コピした女王様だったみたいな。わかりやすくこういうことなんですよね。うん。だこういう感じで、例えば、上に立つときでも、非常にね、その門に即した、まあ、その憧れた人の門を完コピするってこともできてしまうんで、なかなかそういう風になってくると、まあ、面白いと。まあ、あとは一つの特徴として、関門の方は特に泣けるんですよね。大人でも子供でもね、ポロポロと大粒の涙を出して泣けるんですよ。それが何も悲しいときじゃなくて、嬉しいときでも、いろんなときに泣けるわけなんですね。僕特にですね、高校大学って100人ぐらい男がいる、まあアメリカンフットボールのね、チームでプレーしたんですけど、よく試合の前とか、試合の後とかにね、この、お前ら今日頑張ろうぜ、ね、ここで勝てば、あとは一勝だっていうふうに言いながら泣いてる人とかね、あとは、終わった後も、お前らよくやったと、ね、今日は、まあ、本当に僕たちにとっていい勝ち方だったみたいな話をいい話をした時にもうワンワン泣いてるやつが何人もいるんですよね。でも僕そういう時になんで泣いてんだろうって結構冷静になっちゃうんですよ。でもあの時はその理由は分からなかったんですけど、なるほど、確かにあいつは全員関門だったんだみたいな。で100人とかいると明らかなんですよね、その違いがですね。泣かないやつ、泣くやつ、冷めてるやつ、冷めてないやつみたいにね。ですけど、やっぱ関門の人たちってほら同じユニフォームでしょ。それでナンバーワンを目指してやってるわけじゃないですか、それって。チームの優勝でね。もうそういう時って感極まっても泣くし、負けても泣くし、嬉しくても泣きますし、泣いてるだらけで、よく漫画の世界とかでもよくボロボロボロボロ男が泣いてるやつあるじゃないですか。ああいうの見た時にも、あ、なるほど、あれは嘘じゃないんだっていうのありますよね。熱血漫画とかよく言いますけど。多分熱血漫画とかは関門に受けるように書いてるんじゃないですかね。いうのがありますね。だこういうような特徴があります。はい。だから演じるってことも、演じて、何ですか、気持ちの奥底から演じてるんで、だから表面の演じじゃないんですよね、このね、関門の演じっていうのはもう。うん。で、泣けてしまうと。あとね、関門の方が、このね、これ発動するためには、必ず上位者になっていくとか、何かのタイトルがついてるとか、ね、バッジがついてるとか、そういうことが必要なんですけれども、あとはちゃんと部下がいると。部下も一層二層っていう形でいるっていうふうになればなるほど、もう一つ発動していくやつがですね、演説の能力なんですね。演説の能力。例えばですね、これ。じゃん。議連の演説。どれがいいかな。まあ、これでいいかな。
我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。いざ始まりなのだ。地球連邦に比べ我がジオンの国力は30分の1以下である。にもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか。 宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して54年宇宙に住む我々が自由を要求して何の連邦に踏みにじられたことか。ジオン公国の掲げる人類一人一人の自由のための戦いを神が見捨てるわけはない。私の弟、諸君らが愛してくれたガルマザミは死んだ。なぜだ。この悲しみも怒りも忘れてはならない。それもガルマは死をもって我々に示してくれたのだ。我々は今この怒りを結集し連邦軍に叩きつけて初めて真の勝利を得ることができる。この勝利こそ戦死者全てへの最大の慰めとなる。国民よ立て、悲しみを怒りに変えて立てよ国民。自分は諸君らの力を欲しているのだ。
これが関門の世界です外の人から見たら異常だけど、だこういうやつがもう大好きなんですよ、こういう。で、これね、ほら、ガンダムってあるでしょ。ガンダムね、もう何十年もずっとね、僕たちが生まれたね、すぐの後から売り出して、未だにね、ずっと売ってるんですけど、このストーリーの内容が今考えたら関門の人たちが喜ぶ内容なんだなと、特に。うん。こういうシーンがね、あちこちでなんか有名、名シーンみたいなのがいっぱいあるんですよ。こういうね、関門の人たちがゾワッとするようなね、ところがあるんですよね。はい。で、未だにね、こういうのずっと続いてて、ファンも、こういうイベントもやってるんですね。もともとはこれ、漫画だったんですね。アニメの中のアニメのキャラクターがこれやってるんですよ。こういう喋って演説をして。うん。で、後でこの議連の演説っていうのはいろいろ見ていくといいですよ。はい。あ、関門って、パワーアップしていくとこういうこともね、できんだと。で、関門がね、これがまた演説すると、すごいいいんですよ。なぜか関門が演説すると、もう多くの、この関門とか、この多くの人たちがですね、その熱狂的な、この渦を湧き起こしてくれるんですよね。これちなみに、左衛門がやるとダメなんですよ。左衛門がこんなステージに立って、演説しても、なんかダメなんですよ。逆に石とか投げられますよ。僕がね、こんな怪しい話からペラペラね、ステージの上で話した日には、大衆には受けないんですよ、これ。なんてひどいんだって話をして。でもこれが、関門の人たちが話すとですね、それが例えば、ね、悪のことを話していたとしても、ね、人によっては正義だったとしても、正義悪関係なく、その組織にとっての正義であればですね、こうやって、多くの人たちが、多くの関門たちが、同じように、この、おうおうってやってくれるんですよね。はい。だから、いかにこの組織を拡大するときに関門の力が重要かって分かりますよね、これ。だから例えば、この立門の人たちがね、いたとしても、立門の人たちがあまりね、長い時間ね、こうやって演説するよりも、立門の人は、この短い時間で、この人徳とかいい話をした後で、それで関門の人がこうやって出てきて演説をすると、将軍と言われる人とか大将と言われる人がね、ぐわーってなるんですよ。それみんなが、おう、おう、おう、みたいになるんですよね。本当にこれができるのって関門だけなんですよ。まともにできるのがこういうことを。なんで関門の人たちはね、この演説っていうのをいろいろ見てみると、このね、できると思いますよね。まあでも関門の人たちって面白くて、そのタイトルとこの地位を与えてあげると、それに応じた演説ができてしまうんですよ、完璧なまでに。そういう特性も持ってます。地位も何もない状態でその演説できないですよ、いきなりやれって言っても。こういうところの本番にすごい強いんですよ。っていうのがありますよね。はい。あとは関門の方が結構ね、上手い人多いなと思うのは、やっぱり結婚式スピーチとかね、ああいうところの人がいるところの清く正しく美しい場所でのスピーチも、関門の要素がすごいね、強く入ってる方っていうのは、非常にうまくね、話せるわけなんですね。僕なんかも全然話したくないです、そういうところで。ね、飲み会とかなんか一言お願いしますったら、ポーンと振りますから、ね、ここに。サッチお願いしますって。ヒュッてかわしますから、僕そういうこと言われても。 でも関門でね、発動する特殊能力、この完全コピーと演説っていうのはね、やっぱりこの今の金融資本主義の社会で何かビジネスを行うときにめちゃくちゃ強いわけなんですよね。小さく怪しいビジネスであっても関門っていうフィルターを通して、この焼き直しをすると、この多くの人たちが魅了する熱狂するビジネスへと、焼き直すことができるっていう形になるわけなんですね。で、あとは、例えばガンダムってあるでしょ、このガンダム。今ようやくね、今ってか最近になってようやくハッと気づいたんですけど、昔はね、まあ自分で売ってながらも全然気づかなかったんですけど、なんでこんなの欲しいんだろうと思ってね、僕もまあストーリーとか見て面白いなと思うんですけど、ずーっと同じ商品をね、毎年毎年ね、同じような顔の商品を毎年毎年買おうとは思わないんですよ。比較的新しくてかっこいい方をね、買いたいなって思うタイプなんですけど、まあでも売れるから、まあ、いいやつって形で売ってたわけなんですけどね。僕の場合、財物なんで。うん。でもね、例えばね、ガンダムのさっきのね、ファーストガンダムって言われる、普通のガンダム、皆さんも多分イメージつくと思うんですよね。ファーストガンダム。あれって、未だに新商品出てるんですよ、同じ顔で。新商品が。だから昔に売ってるそのガンダムと、今売ってるガンダムね、ずーっと毎年毎年バージョンアップしてるんですよ、あれ。同じ顔してるのに。同じ姿形してるのに。で、あれを何十年も買い続けてる方がいっぱいいるんですよ、世の中。だいたい100億円ぐらいかな、おもちゃだけで。毎年。100億円ぐらい。うん。誰が買ってんだろうと思ったんですけど、多分関門が買ってるでしょうね。で、確かにですね、うちの次女もですね、キャラクター好きなのあるんですけども、ハローキティなんですけど、最初にまだちっちゃいね、赤ちゃんみたいな時に、僕がサンリオさんからもらった限定のハローキティがあったんですよね。限定のハローキティのぬいぐるみが。それをプレゼントしたんですけど、今10歳なんですけど、未だに持ってますよ。未だにそれが一番大切で、それを中心にして、すべてのグッズがハローキティっていう。少しもブレないですよ。ブレないね、全くね。はい。
よく飽きない。
よく飽きないなとかね。逆に長女の方は様相もんなんですけど、何のキャラクターを与えてもですね、もう次から次っていう風に握手あげたんですよね、一瞬で。はい。ということなんで、僕ずーっとおもちゃ会社に働いてて、本当はね、売ってる商品だったらありとあらゆるキャラクターね、手に入ったんですけど、次女はハローキティ以外手を出さない。でもハローキティはメインはサンリオさんですよね。だから、僕が売ってたおもちゃ一切いらないと。で、長女はそういうキャラクターつまんないって言って、パンパンパンってもうすぐ変わっちゃうから、いらないって言って、うちの二人の娘たち、僕が売ってた会社のおもちゃの商品を一つもいらないみたいな感じだったんですね。せっかくいっぱいあんのにみたいな。そういう面白い図式ができましたよね。はい。でも本当にブレないですよ。未だにですね、次女は日本に帰ってた時に、武蔵小杉にいるんですけどね、真っ先に行くのが、グランツリーモールってね、目の前に最近大きいのできたんですけど、そこのサンリオショップが比較的大きいんですよ。真っ先にサンリオショップ目がけて駆け込んでいくんですよね。でね、サンリオショップ行って、なんかこのくじとかが好きなんですけど、まあ、くじをこのね、当てていくってことでね、やってるわけなんですよね。うん。で、そういう行動パターンって昔は不思議だなと思ったでしょ？なんでそうなのかなと。うん。でも今考えると納得なんですよね、これね。ほんとブレないんですよ、これ。ってことは逆に言うとですね、逆の一面から見ると、ビジネスを組むときも、関門がね、まず納得する、この、まあ、内輪の人ですね。内輪の関門が納得するビジネスを構築する。なおかつ、お客様もですね、関門の人たちに受けるビジネス。っていうのを、関門関門でやっていくような形になると、このビジネスっていうのは継続するんだなっていうふうに思いませんかね。で、そういうふうに考えたときに、勝手に新商品をね、どんどんと全てをこの廃止して、新しいものだけを出していくっていうビジネススキームはもったいないわけなんですよ。だから、いかなるビジネスをやるときも、関門の人たちの層が何十パーセントいるかっていうのを分析をして、関門の人たちが受けるこの商品群っていうのを一つ用意しておく。さらに、まあ、その他の新規層の人たちが入ってくるような、ね、サブ商品をいくつか用意していくっていう仕組みに作っておくと、うまくそのビジネスは継続していけるんじゃないですかね。はい。僕が12年間、玩具会社で働いてきた時の経験ですけど、ものによっては新しい、キャラクターが好きな人たちもいるし、同じキャラクターずっと好きな人たちもいるんで、もうずっと不思議に思ってたんですけどね。なんでこんな同じ顔の商品を何万円も出したりして買うんだろうとね、思ってたんですけど、 もう自分の事情がそうなってみて分かりましたね。お金あればあるだけハローキティ仕入れてきちゃうんだよ。下手すると、うん、で普段はね無駄遣いとか一切しないんですけど、一回僕はですねサンリオピューランドでね二人で行ったんですよね、次女連れて。その時はあれもこれもこれもつって何万円分も買わされましたね。金に糸目をつけないとサンリオショップの中だけは。でも普段別のお店行った時に贅沢なんか一切しないんですよ。でもサンリオショップに行った時だけはね、サンリオピューランドの限定品みたいにいっぱい売ってるじゃないですか。狂ってましたね、もう。という感じになるのが、まあ、関門です。はい。という形で、やっぱり関門は、まあ、身内にいても大切ですし、これお客様の方でも大切ですし、っていう形で考えてもらうと、いかにこのね、金融資本主義の、この世界の中で、関門を最終的に、このね、攻略していくか、理解していくかっていうところが、重要なのかなっていうのが分かると思うんですね。はい。はい、続いてですね、己を使いこなす、自分の門を使いこなすっていう部分ですね。はい。まず、このね、5行からなる、相対関係非常に5問からなる相対関係非常に重要ですんで、覚えておいてください。で、関門の位置づけですけども、関門は在門から生じられます。で、関門は宗門を生じます。で、関門は立門を告します。関門は総門から告されます。まあ、こういうようなね、各門との相対関係になってるわけなんですよね。なんで、この相対関係の方は、よく覚えておいてください。この門を最終的に使いこなすときには、各門の特性をすべて覚えた後で、この相対関係によって様々ね、活用していくわけなんですよね。なんで、この相対関係は、この関連性は覚えておいてください。で、やっぱりこのすべてのビジネスは、関門に集約されるっていうことが、まあ、肝になってきます。で、関門自体も、いかに自分が関門を発動させて、関門としての動きができるかどうかっていうのが、肝になります。で、関門は、自分が関門が発動させると、まあ、非常にね、ビジネスの中で活躍できるわけなんですよね。他の門の方以上に最終的にはずっと活躍し続けることができると。やっぱり同じ職場とか同じ仕事の内容で継続的に活躍し続けられるのはやっぱり官能の方が確率論的に高いわけなんですね。この門の特性からしても。はい。なんでまだ関門なのに関門が発動していないって方がもしいたとしたら、まあ逆に言うとあんまりいないんですよね、関門の方って、ね、そんなに発動していないって方は。うん。ある部分では発動してるわけなんですね。先ほどのは月刊門のように上司とかがブレているっていうところでね、それが原因で、まあボコボコになってる人とかね、ダメになってる人、家の中に引きこもっちゃった人が多いんですけども、基本的に何かのところでは、まあ非常にもうすでに発揮されてる方が多いですよね。はい。で、まあ関門の方が自分の強みを強くするっていう部分ですけど、まずやはりですね、関門の方もどこの組織に準じるか、どういう上司についていくか、で、どういうことをやってるビジネスの業界に入っていくかっていうところでも、もうここも非常に重要だと思うんですよね、入り口の部分。なんでかというと、下手するとほっとくとですね、非常に悲惨な職場であっても、非常にこの身入りのないような職場環境であっても、ずっと働き続けることができてしまうんですよね。下手すると、何もなんかのその事件とかきっかけとか起きない限り、誰かとね、すごいそれを上回るような、圧倒的にすごいようななんかその上司とかね、メンターとか現れない限り。まあ非常に危険なんですよ。ある意味では。耐えられてしまう場合が多いんで。でもちろん、その月刊門とかの場合だと上司がブレて耐えられないとかそういうのもね、あると思いますけど、上司がブレない、組織がブレないっていう条件が逆に揃ってしまうと、どんなに給料の安くて悲惨な環境だろうが、ずっとこの、ね、働きすぎることができてしまうんで、そうすると、財運の発動っていう面で見たときに、恵まれない環境になってしまう場合が多いわけなんですよね。なんで、この時代の流れを、関門的に流れを読むっていうのは、まあ非常に難しいんですけど、それでもそのね、書面に書かれていること、ね、誰か自分が信用する人、信頼する人、メンターになる人が言っていることっていうのを常に耳を傾けて、それをもとにですね、今の流れはどこに来ているのかっていうのを、まあ見出していった方がいいですよね。で、今の時代の流れっていうのはね、この情報工学の活用と、 金融工学の活用っていうところにありますんでね、ここの部分で中心となって考えていくとですね、時代の流れをつかめるかなというのがあります。まあ、ここのね、具体的にどういうビジネスをどういうふうに作っていくかっていう話はね、またあの後半の方でお話していきたいと思います。で、関門の方はですね、このやはり内臓っていうのが、まあ、非常に重要になってきますね。で、もともと関門の方は、内臓強いんですよね。他の門の方に比べて相対的に。体が屈強なんですよね。で、例えば、うちの場合もですね、次女がね、月関門なんですけども、次女の場合は、引きこもってる間、ずっと家でね、昼寝して寝たわけですね、毎日。寝っ転がってアニメばっか、見てたわけなんですね。アニメをやったりゲームをやったりってことしかしてなくて、運動の類を一切しなかったんですけど、まあでもその時実は学校が嫌だったってだけじゃなくて、このシュガーズっていう問題もあったんですね。うちの次女はシュガーズをめちゃくちゃ取ってたんですね。まあ親も可愛くて与えちゃってたっていうのは当時あったんですね。あまりこのシュガーズの問題っていうのは気づいてなくて。でもあることがきっかけで、このシュガーズを一切やめさせたんですね。シュガーの危険性をちゃんと教えて、それでちゃんと両親とか家族一同がシュガーズを一切やめて、それでですね、まあ本人にもやめさせたと、真似をさせたという形になったら、シュガーズをやめて本当に1週間経たないぐらいでね、回復してきて一気に元気になってたんですね。で、今まで運動とか一切やらなかった子だったんですけど、まあ、当時長女がね、その時流行ってたウェーブボードみたいな、ウェーブボードだよね、あれを、まあいつも練習して、次女はその長女がやってるのを眺めてるだけで何もやらなかったんですね。でもある時突然それをやりたいって言い出したと。ね、シンガポールかなんかに行った時でね。で、そうしたらですね、すぐにできるようになってしまったんですね。どんくらいできるようになったんだっけ？
1日ぐらい
、ね、基本の時はそうだよね。うん。自分はどんくらいかかったんだっけ？
私1週間以上。
わかりますよね。長女は一週間ずっとかけてやってたものを、しかも長女の方は運動を別に学校でしてるわけなんで、体元気な状態なんですね。で、体元気な状態の長女がずっとやってたことを、一年間以上ね、この寝たきりの状態みたいな形になってた次女が、やるって決めた時にいきなりそれをできてしまう筋肉を持ってるんですよ。やれる状態に内臓がなった時に。で、これがね、月関門の凄さなんですよね。はい。もともと体が屈強だというところですね。まあ、これ、月関門だけじゃなくて、関門の方って、陽関門の方もすごいね、体が比較的他の門の方に比べて屈強なんですよね。はい。じゃなきゃ、太田さんも空手なんかできないですよね。それをやろうという発想がそもそも浮かばないですよね。うん。というところがね、ありますんでね。うん。ここは活かしてもらうといいかな。でもその時にやっぱりね、重要なのが、脾臓っていうところが非常に重要なんですよね。脾臓。なんでかというと、この脾臓がとにかく悪いとですね、自信がなくなってしまうんですね。で、この脾臓っていうのは、このシュガーズ、砂糖、甘味料、蜂蜜、フルーツ、チョコレート、ケーキ、缶コーヒー、ジュースほか、甘い味覚のもので悪くなってしまうんですよね。過剰摂取によって。で、普通に暮らしてても過剰摂取なんですよ、今の時代って。あえてシュガーっていうのを取らなかったとしても、普通の食事の中でね、基本的に炭水化物中心になってるじゃないですか、今の日本人って。ね。そこで糖分もいっぱい取ってるし、さらには、このプラスアルファでね、味覚が全部ね、シュガーズになっちゃってるんですよ、最近。今どこの地域行っても、郷土料理って言われるものは、基本的にシュガーズだらけになってませんかね。味覚が甘いと思うんですけど、あれってすべてね、戦後に作られた郷土料理なんですよ。なんでかって、本来の日本には、砂糖なんかああいう味覚のものないですから。ほとんど。京菓子で一番甘かったんですよ、京菓子が。日本の中で。貴族たちが贅沢として京菓子を食べたぐらいですよ。だから、もともとは甘い味覚っていうものはなかったはずなんですけども、どっちかというと塩辛いとかそっちの方が中心だったはずなんですけど、今の日本全土はね、全部このね、シュガーズ尽くしになっている。まあこれもね、基本的にね、日本人を弱くさせるためのプログラムっていうのがあるんですね。もともと日本人っていうのはこの屈強、アジア一の屈強な平均的な体っていうのをしていたんで、恐ろしいわけですね。なんで、この、勝った国が負けた国を統治するときに、最初に作ったのがサトウキビ畑をたくさん、砂糖生成工場をたくさん、そして、この砂糖を食べる文化を、作っていったっていうのがありますんでね。 でこれによってですね、今たくさんのね人たちが弱っている。で関門の人たちも関門の力が発揮できないで状態でいる人たちが多いってことなんで、やっぱり関門の人たちにとってこのシュガーズをカットできるかどうかっていうのは非常に重要です。じゃないとせっかく持てるねポテンシャルっていうのがあったとしても脾臓が持ってないとそれを使いこなすことができないんで、一切なんで関門の方はもうこのシュガーズね絶対的に根絶してくださいと、はい、いう感じになりますね。でも関門の方はやっぱりね、お子様が関門の方だとね、本人にやめなさいって言っても両親が食べてしまうと両親の真似をしてしまうわけじゃないですか。そうすると食べてしまいますよね。うん。なんで関門のお子様にシュガーズをカットさせたかったら、まずは関門以外でも自分自身がカットしてくださいという感じのがあります。はい。あとは、関門の方はですね、このより上位職に、行くためにはですね、心臓と肺、心と肺っていう部分も、必要になってきます。はい。心は何かというとカリスマ性ですね。カリスマ性を、相対的に発揮できるような、力を持つ、内臓の、力ですね。で肺っていうのは何かというと影響力、あとは威圧感、こういうところですね。なんで関門の方はですね、この脾臓心肺っていうところを意識するとですね、脾脂心肺っていうところを意識すると非常に活躍できるようになってくるかな。上の方に行ってもさらに大きな発動できるようになってくるかなっていうのがありますよね。はい、これが内臓です。あとは自分の弱いところを強くするっていうところですね。仲間パートナーで、仲間パートナーっていう部分ですけれども、この財門と関門の相性というのはめちゃくちゃいいです。非常にいいです。財門が、ね、お金のために作った仕組みを関門が遂行していくっていうところが非常にいいです。で財門っていうのは、まあ、自我が暴走してしまっている人っていうのを例外として、お金のためにね約束を守るんですよ。発動している財門はしっかりとして、だお金の約束をねしっかりと、信用信頼をもとに守り続けるんで、そうするとブレないわけなんですよ。しかも中途半端に自我っていうのは、自我を抑えられてるんで、発動している財門っていうのは自我をもとにこの変更するっていうルール変更するってことはないわけなんですね。プライドとかその自分の思いつきとかで。なんで関門にとっても財門と一緒にやることは非常にやりやすいんですよね、ビジネスを。で関門の方はですね、まあ立門もね、立門の方が人徳を持っていたり、圧倒的にすごい強い力、まあ人徳のね、要立門、あとは圧倒的に強い力を持つ、あとはセンスも持つ月立門、まあこういうところに憧れると、立門と一緒に、一緒にっていうか立門の場合は立門の下について働きたくなるっていうのもあるんですけども、立門の方はとにかくブレるんですよ。立門がちゃんと発動していない立門は、立門の方はすぐね新しいことをやろうとしたり、すぐに自分の考えと行動で思いつきの発言をしてしまったり、そういうことをねルールも合ってないようなもんになってしまったりするんですよね。しかもお金のためにやってんのか自分の自我のためにやってんのか、まあ非常に分からなくなるような言動が多々あるんで、非常にブレるわけなんですね。そうすると暴走した立門というか、そのなんだろう、門を分かってない立門がいたとすると、その下に関門が人徳に感動するかね、その力強さに憧れるかって下についてしまうと、めちゃくちゃ力が失われます。疲れます。で引きこもりになってきます。で上は裏切ったつもりは一切ないのに、勝手に自分で上は僕を裏切ってった、捨ててったって言って泣きながら去っていくという形になってしまうんですよね。あとは総門の上についたとき、総門が自分のこの門力を使いこなしてない状態、まあ門学を分かっていない総門に下についたとき、超酷されます。総門ってさっき言った通り、例えばうちの長女のみたいに好きなものがひでかはったりするんですよね。あれが好きだ、これが好きだって、この暴走してる状態の様相もんだとかね、だと。 うん、あとは月相門でも、もう自分の世界に入っていって、これがいい、あれがいい、これが今時流なんだ、みたいな感じで。まあ、向こう、月相門も捉われ的には、今の時流がこうなんだからしょうがないじゃんっていうふうに思ってるわけなんで。で、予想ももう感覚的に今はこうなんだからしょうがないじゃんっていうふうに思ってるわけなんですけど、これを、まあ、上司としてですね、この予想門、あとは予想門、月相門の方が、ちゃんと財運の発動を意識しないで活動してしまってると、本当の捉われ通りに活動してしまっているとですね、あの関門にとっては何を考えているのか分からなくなるんですよね、上司が。毎回言ってることが変わるし、毎回ね、右行けって言ってたのになんで急に左行けって言うんだっていう風になってしまうんですよね。なんで、総門と、あの、ちゃんとコントロールできてない総門と組んでもですね、めちゃくちゃ疲れます。その点、財門っていうのはブレないんですよ、ある意味。うん。アイデアがあろうが、自分の自我とかがあろうが、やりたいことがあろうが、あの、財門、発動している財門は、あのね、自我を抑えてカットして発動している財門はですね、金のために全てを作れることができるわけじゃないですか。金のために、あの、後ろに入って暗躍することができるじゃないですか。なんで、ブレないわけなんですね。ということで、関門の方にとってですね、この財門の方の活動っていうのは、まあ、非常に組みやすいというのがあると思います。はい。だから、例えば、立門の会ではね、こういうふうに言ったんですけど、立門の方が最初から関門を雇ってもうまくいかないんですよ。必ず、立門、財門、関門っていう順番で雇っていくんですよね。立門の方がボスの場合は。うん。だから、例えば関門の方も、立門の方に憧れで入ったとしても、財門の方がね、うまく機能してないところの組織に入ってしまうと、もう非常に疲れます。毎日この上司に対して、あの、下克上するようなメールを送るような形になってしまうんですよね。毎日のように。うん。だからこれはでも、関門の方も、まあ、立門はそういうもんだからとか、総門はそういうもんだから、っていうのを割り切って、まあ、やった方がいいわけなんですね。ちなみに、サッチェルも、あの、映像職の時に、働いた方の上司見た時に、あの、立門ですよね、まさに。
両立門ですよね。立門でしたね、はい。
はい。働いててどうでした？
まあ、うまくいってる時はね、もちろんいいんですよ。で、うまくいってるっていうのはですね、まあ、関門扱いは簡単でしてね、うん、ナンバー2にしてあげればいいんですよ。
ああ、
ナンバー2。君のことを信頼してると。その言葉が一番嬉しいんで。
うん。
で、その間は良かったんですけど、他のこう、ナンバー2にこう、した瞬間に、急にね、もううまくいかなくなっちゃうんですよ、
それ
ね。はい、
そうすると上司の変化が単なるムカつく変化になっちゃうわけですね。
そうですね、
うんうん、
まあ、結局辞めましたけどそれで
てか辞めるどころじゃなくて当時ねどんどん病弱になっていったんですよね。今だとこんなに元気ですけど、まあ、再び再会した時なんか弱りまくってたよね
って、まあ、言われましたね周りからはね、うん、
はい、そうですよね、うん、という感じでやっぱり関門の方って、あの時ですね、まあ、サッチェルも映像の仕事した時、1日の睡眠時間、2時間ぐらいのやつをですね、毎日続けてみたんです、ずーっと。
そう、テレビドラマでしたので、ほら、毎週オンエアという死の納期があるわけじゃないですか。はい、そこまでには何としても終わらせないといけないので。
それを上司のためにやったわけ
ですね。そうです、組織のためにと、うん。見てくれる人のためにっていうこと
で。やったんですけど、それが悪い方に働いてしまうと、単なるこの捨て駒みたいになっちゃう。わかりますよね。捨て駒みたいな。
捨て駒だって感じたらもうダメなんですね、
これね。だからここがね、ポイントですよね。だから本当、幹部の方気をつけないと、自分がこの身を置く場所っていうから、ついていく人をですね、あとその環境、非常に危ないんですよね。
だから道場でいうと師範代みたいなポジションにしてあげればいいんですね。マスターがいて、
うんうん、
関門は師範代ナンバー2、
うん、
で実際に門下生を教えるのはマスターじゃないじゃないですか。マスターは上座に座って、
うん、
座布団の上に座ってこうやってうんうんうんって言ってるだけじゃないですか
それなんかいいこと言ってるんです
ね。そうです。なんか言いたくなったらこうちょんちょんって呼ぶと関門の、ね、師範代がはーっと言って、
うん、
はーはーはーってやってで聞いて分かりましたっつって実際に教え組織で教えるのは関門じゃないですか。マスターが教えてるわけじゃないんで関門が門下生を教えるんで、
うん、
でその関門が出てっちゃったらね、
ダメですよね。
組織は今まで教えてる人がいなくなっちゃうんで組織はダメになるかもしくは関門が下全部連れて出てっちゃうって場合もありますからね。
あ反逆を起こすときはもう激しいです。特に月関門はねドーンってやりますからね。下克上です。まさに上司殺しますよ。
で下からはね慕われるんですよ結構。上もそうなんですけど下からも、
うん、
その下を守ろうとしたりするんで上司の変な言い方とかされた時に、
うん、
だからそういう風になりますよね。こう、うん、反逆を起こした時は組織を連れて出てっちゃうとか、
ちょうど今目の前にあの陽関門と月関門がそれぞれいるんで、なんか分かりやすいですね、雰囲気的にもね。なんかそれぞれの片やもう激しく攻撃性のある発言をするし、片や穏やかであのちゃんと、ね、清く正しく美しくな発言ね、面白いですよね。面白いって言っちゃいけないですけど、在門的なんで僕は
本当は争いますからね。だから組織に官が2人いると白黒つけますよ、はい、どっちが右腕かって、上司の。
あ、
男女の組み合わせとか関係ないですからね、どっちが右腕かって。ナンバー2を目指すのが官なんで逆に言うと1番じゃなくていいんですよ本当に、うん、ナンバー1にはなりたくない、ナンバー2がいいんですよ、うん、
そう、逆に言うとナンバー1ね、例えばサッチェで自分でも会社持ってるじゃないですか、そこでじゃあなんでやんないのって言うと、これできないね、オーナーとしてはね。
そう
終わります。サッチェル今のところだって創業融資のサポートで、27人、合計今3億7000万円分引っ張らしてるんですね、銀行から。だから完璧な、しかも一人もね落ちてないんですよ、全員 100% 合格してるんですよ銀行から。しかも中には立門もいたり総門もいたり、財門もいたり宗門もいたりって、ありとあらゆる門の方いますよね。
そうですね、
それ全員クリアさせてるんですよ。そんくらいの強制力あるんですけど、まあでも立務の方とやった時バチってたとかなんかいろいろありますよね
向こうが耐えられ
ないって耐えられないって逃げようとしたね。でもそれでも淡々と同じこと言い過ぎますかね。
あのポイントはだから全ては上司のためにってことなんで、融資を取るためにはこうしないとダメですよってことをずっとできるんですよ、ぶらせない。
そうですね、そんだけのアビリティがありながら自分のためにはできないんですよ、自分がオーナーの会社は。
分かんなくなっちゃうんですよね、これね。誰かにやってほしいです、う
ん、だから関門これ間違えちゃうとダメなんですよ。俺オーナーを目指すとかで、ね、なってグワーってなっちゃうと、これはこれでね落ちてしまうんで、だから別にオーナーっていうのにつけなくてもビジネスパートナーと一緒に組んでね、彼のためにやっていくとこれでもいいんですけど、誰かのためにっていうのがないと動かないんですよね。
そう、この矢印の方向ですよね、うん、率をやっちゃいけないわけじゃないですか、国すんで。
そうやっちゃいけないですよ。
誰かのためにってやらないといけないです、官は特に、はい、自分のためにってやるとうまくいかないんですよ、これ、
うん。だここ難しいところなんですけど、まあでも今のね時代の世の中のビジネスに一人でやってできるビジネスなんてね大したもんあまりないんで、やっぱり誰かと組んでやるのがやっぱりね自分の門の弱いところね補ってくれるようなねパートナーと組んでビジネスをするのが、結局はね利益シェアをしても給料を払ったとしても中長期的に見れば非常に長くいけるんですよね。だって全ての門に弱点があるじゃないですか。例えば僕なんかも財門なんで、ある意味頭の中では、こっそりと確信、過信しちゃってる部分があるんですね、裏では。それ何かというと、いざとなったら何でもビジネス作れると思っちゃってるんですね。でも結局そういう風に作ってた人たちってみんなね、破産してるんですよ。破産っていうか、作ってやつぶし、作ってやつぶしって、いつまで経ってもこれジグザグしてるような状態の人ばっかなんですね。でも、関門の方と一緒に組むと、僕すぐ本当だったら投げ出したいっていうタイプの人で、もう全部いらないから君たちやってみたいな感じのタイプになっちゃうんですけど、それでも関門の人がいると強制力が働くじゃないですか。そうするとある意味サラリーマン的にこの一定のことを僕もしなきゃいけないってことになって、結局この継続は力なりのところに続くわけなんですよね。うん、なんでやっぱりね、どの門の方もですね、立門の方も総門の方も財務の方も関門の方も宗門の方も、一人でやれるビジネス、やるビジネスに長続きするものなんてないんでね、あんまりね。ここはやっぱり組んでいかないといけないわけじゃないですか。でもその組んでいくための知識っていうのがどうやって組んでいくか分かんないから今文学を勉強してるわけですね。例えばうちの長女とかにもね、サラリーマンの道じゃなくて経営者の道に行ってほしいっていうのがあったんで、でもそのためにはやっぱり一番重要なこの人とのね、接し方、使い方っていうところで門を学ばしてるわけなんですね。特にやっぱり洋装門の方も関門使えるかどうかって最終的に非常に重要ですからね。要総門のところで、総門のところで説明したんですけれども、総門の人たちも、総門の人たちはどっちかというと最初に雇うのは財門じゃなくて関門なんですよね。雇おうとしたら。成功してる人たちのあれを見て。立門とはこれまた違うんですよ。立門は最初に財門、関門なんですけど、総門の場合は組織が小さいうちは最初に関門なんですよ。で、関門の人とうまく組めなければ、もうその総門っていうのはアウトなわけなんですよ。ビジネスの世界で。で、だからそういう流れがあるんでね、やっぱりね、すべての方は最終的なこの関門に落としていくっていうことが重要になるんで、ね。で、関門の方も、いろんなところで自分は、必要とされてるっていうふうな認識をしてですね、今、主君がいない場合は、誰かそのついていく組織とかがいない場合は、 ね、そういう部分でいろんなところをソーシングしてみるといいかなっていうのがありますよね。はい、最初のうちは。で、中途半端に誰かね、尊敬してしまうと途中でね、しっかりと理解してないのに、そこでの、ね、群門に下ってしまって、それがいい組織じゃなかったとしたら、非常にこの、何ですか、弱ってしまうわけじゃないですか。遠回りしてしまうわけなんで、で、関門が道を間違えると、一番遠回りするのも関門なんですよ。一番このストレートで行けるのも関門だし、道を誤ってしまうと一番遠回りしてしまうのも関門なんで、ここの部分はね、よく理解してもらいたいな、というふうに、思いますよね。はい。ということで、この風水っていうところは、関門にとって重要です。風水っていうのは職場環境であったり、学校の環境であったり、そういうどこでね、誰についていくか。というところですよね。人生の成功はここ次第だと思ってもいいかもしれないです。一言で言うと。なんでかというと、例えば最初に就職してしまった会社が、ね、劣悪な環境だと、関門にとってね、上司がブレる、ね、言うことがブレる、ルールが決まっていないとかね。しかも、ルールが決まってないのに、それを指摘したところで誰も聞いてくんないと。いうような環境で働いてしまうと、もうこの関門って、もうどこまでも腐りますよね。まさに、ブライの ブライの館に落ちていくわけなんですね。うん、荒れてるだけの人間になっちゃう。という感じになっちゃうんですね。なんで、特に、この、どこで誰と何をやるかっていうところは、この最初のソーシングの段階で、よくよく観察してやらないと、遠回りになってしまいます。で、関門の人たちもですね、やっぱり、どういう組織で、どういう人たちがいるんだっていうのを、まあ、あらかじめね、訓練しておくためには、やっぱりこのプライベートな世界でね、大人数のいるような組織に入るような、趣味だとか、運動だとか、スポーツだとかね、ホビーだとか、ホビーと趣味って一緒か、なんか、芸能活動、なんか美術とかで、あるじゃないですか、音楽だとか、ね。そういうところで、まあ、お試しをしてみるっていうのもいいですよね。で、お試しのつもりが深みにはまってくっていう場合も多いですけどね。ちなみに、サッチェルの場合も、最初僕が中学に入るときに、僕が、ね、学校内怖い人いっぱいいたんですよ。マンモス校だったんで。樽町中学校ってとこだったんですけど、とにかく、いろんな層の、方々が住んでたんですよね。で、ね、真面目な子は真面目なんですけど、不真面目な生徒もいっぱいいてですね、なんか怖えよって感じなんですね、在門的には。で、その時に、何を戦略術として、3年間生き残るための戦略術として最初に考えたかというと、合法的に木刀を持ち込むこと。チートのようなもんじゃないですか、だって。木刀を持ち込んでると、とりあえずはなんか、木刀を持ってるだけで8割ぐらいね、パワーアップするじゃないですか、ね。それで、弱かったとしても、なんか木刀を持っててめんどくさそうだなって、ヤンキーとかも思ってくるかもしれないじゃないですか。ね。でもこのめんどくさそうだなっていうところでいじめが防止になるからって、なんとなく最初に思って、それで剣道部だっていうふうに思ったんですね、僕は。はい。で、そこで、サッチェル、ね、一人だと寂しいから、小学校時代のね、非常に仲が良かったサッチェルに、この、でも剣道全く興味なかったんで、武蔵の剣っていうこの本を持ってってですね、こんなに面白いんだっていう剣道は、こんなに熱いんだよっていうのを持ってって、まあ、そこで剣道を、で、熱くさして一緒に入ってい った。
熱いんだよっていうのがいいですよね。
はい。当時からそういうこと、一応言ってたんですよね、こうやって。これ武蔵の剣熱いよって。で、僕たちは合法的に、この木刀を持ち込めたと。中学校にね。で、自分の身を守ることができたって形になるわけなんですけど、うん。でも結局僕はですね、中学校3年間で剣道をやめて、でもその後サッチェルは高校でも剣道やってたみたいな。まあそういうのは面白いのもありますよね。でも面白いですよ。お二人ともちゃんと武道やってるんですね、そこらへんと。はい。証明してくれてありがとうございます。関門も。はい。で、やっぱね、武道をやってたりするね、関門の人たちってね、心身も鍛えられてるんで、やっぱり仕事環境の中でもね、タフですよ、みんな。うん。で、やっぱりなんとか道っていうのは、非常にね、このマインドセットを教えてくれるじゃないですか、その道ね。決まったカチッとしたルールの中で。あれは関門にとって、ある意味癒しの場なのかなって思いますよね。だって、太田さんに至っては別に学生時代の部活じゃなくて、 大人になってから入られたわけですよね。いつから入られたんですか。
空手は38で。
38歳からやられたんですか。
でも大学の時は少林寺拳法やってます。
大学の時も少林寺拳法やったんですか。証明してくれてありがとうございます関門も面白いですね。うん、それ何年間でブラックベルトになったんですか。38から
3年です。
3年ですか。うわすごいですね。うん、ちなみに僕は剣道をね一生懸命やってたんですけど、あんまり強くなかったですね。うん、結構素振りサチェルと一緒に境内にこもって素振り旋回とかやったりして頑張ったよね。
そうですね、
はい。うん、でも一人だとやんないんでね、誘わないとできないですよ。関門を誘わないと僕もで結構頑張ったんですけど、ダメですね試合はでも当時はこれが真剣だったら俺ら勝ってるって慰めてましたねはい、まあ、という感じですよね。でもこの何だろう、職場環境がとりあえずこの精神的に耐えられないって言ったら、一回なんとか道っていうのに逃げてみてもいいですよ。そこってやっぱ憩いの場なんですか、関門にとっては。僕だと疲れる場にしか思えないんですけど、
なんか高まりますね。
高まるんですか
気が
逆に、はい、僕逆に気が下がっていくような気がするんですから疲れて
そうですか、
面白いですね。っていうことで証明してくれてますんで、でもあとね、引きこもりのね家族の方とかいらっしゃったりしたら、まず最初にその学校行けとか仕事行けっていう感じじゃなくて、一回ねこの道の方に入らせてもらっても、入れてもらってもいいかもしれないですよ。一回僕がその鑑定した中で、ちょっと弟さんが引きこもりだっていう方がいらっしゃったんですけど、その方にね、いろいろヒアリングして、じゃあ、華道をやってみなってよ。男性だったんですけど、華道をやってみなって言って、華道を勧めたんですよね。それで、まあ、武道とか嫌だっていう、そういう感じだったんで、それで、実際に華道をやってみたらね、結構楽しかったみたいで、そっから元気になって、今元気になってみたいです。どうっていうのがなんかある意味風水スポットみたいな感じなんですよね。おそらく。うん。そういういろんなパターンが見てくれると。そういうのなんか多くないですか、関門の中で。
そうですね。多いと思います。
はい。はい、誰か鑑定された中でもありましたかね、そういうのって。
進めたことはいろいろあります。月下門の娘には空手
させてます。あ、空手ですか、はい。もうやってるんですか。
やってます。
ああ、なるほどですね。
はい。
はい。そっか。なんか、次女にもね、あればいい。うちもね、月下門の次女に、空手とか。でもやっぱね、関門の方は本当に羨ましいのはね、体が強いですよね。昔から。うん。僕結構小学校の時はちょっとあんまり自我を抑えられなかったみたいで、すぐ人をバーンってやっちゃうタイプだったんですよね。で、サッチルが来た時も、転校してきた時も、やっぱりバーンってやったんですけど、自分の手が痛かったからもうぶたなかったっていうね、やつがありましたよね。なんか、体屈強ってイメージがあるんですよ、昔からやっぱり。うん、非常に屈強なんですよね。羨ましいですよね。僕は貧弱、虚弱体質なんで、はい。というのがありますよね。はい、だから風水、ここね、非常に重要ですんで、関門の場合は特に。ね、いなせないんで、あまり簡単には。あとは日々の言動ですけれども、やっぱりこのサッチェルとかもね、さらっと言ってましたけど、誰かのためにっていうのは、非常に関門にとって、重要ですよね。はい。ここも、弱いところを強くする活動になると。で、逆に言うと、関門って、誰かのためにってなってくると、立門だろうが、総門だろうが、財門だろうが、宗門だろうが、いろんなとこから能力引っ張ってくれるんですよ。自分に必要な能力を。そういうような、身体の構造と、脳の構造が発動するみたいなんですよね。なぜか知らないですけど、統計的に。はい。だから、言動では誰かのためにっていうのを、自分のためにってなっちゃうと、途端にこれ落ちてくるんですよ、いろいろ。誰かのためにっていうふうになっていくと、いいんじゃないかなと思うんですよね。でもただですね、自我がじゃあ大切じゃないかって言ったらそうでもなくて、自我っていうのは全ての門の方において自分を構成するこの中心的要素でもあるんですよ。ね。それは関門の方も同じなんですけど、自分、自我、まあ自我っていうよりも自分ですよね。自分の心身が弱っていると、関門として、 この自分を律するっていう力が弱ってしまうんですよ。だって関門っていうのは常に自分自身を酷してる状態になるじゃないですか、こういう形で。だ常にダメージをじわじわじわじわ受けてるんですよ。その関門の特性っていうところから。で、それがですね、自分自身が、心身が崩れてしまうと、自分の関門としての門の特性のこの攻撃から、自分を守れなくなってしまうんですよ。そうすると、落ちて、うつ病とかそういう引きこもりになってしまうか、無頼の館になってしまうか、っていうふうに乱れてしまうからね、どっちかに転んでしまうんで、常に自分自身の心身を鍛え上げておくっていうのは、やっぱり重要なわけなんですね。他のもんって、ほら、自我から、自分自身を酷すやつってないじゃないですか。わかります？立門って全員持ってるんですよ。実は立門自体は。他のもんは、立門がその矢印受けてるとこないじゃないですか。でも唯一関門だけは、関門っていうこのね、能力から自分自身にダメージを常に受け続けてるんですよ。うん。なんで、ここの部分をよく理解してもらって、関門の方は特にこの自分自身のね、もともと体が丈夫だとはいえ、ね、そういうものに耐えられるように丈夫になってるとはいえ、やっぱりこの日々のね、食事、睡眠時間、あとは運動、こういうところに心がけていかないとですね、自分自身の門にやられてしまうというところがあるわけなんですね。だから月関門の方とかも本当にバーサーカーってね、恐ろしいものを中に秘めてるんで、これなんか特に自分自身を燃やし尽くしてしまうんですよね。うん、なんで特にここは、気をつけてもらいたいなっていうふうにありますよね。はい。あとは自分の強すぎるところを弱くするっていうところですけども、やっぱり関門はですね、酷す力っていうのが強いんですね、他人を。でも関門がですね、自我を発してしまうと、ね、私はこう思うのにとかそういうふうになってしまうと、その自我で相手を攻撃しまうような形になってしまう場合もあるんですよね。なんで、あくまでも、やっぱりこの騎士道精神、ナイトの精神っていうのが重要で、君主のために、誰々のためにっていうのを、まあ、一個必ず重要な要素として置いてもらって、その君主、主君が何を望んでるかっていうところをですね、考えるっていう部分では、この逆の方向に、抑えると告知をっていう部分も必要になります。人間関係ですんで、やっぱり立問でも総問でも確かにね、このいろいろアイデアとか考えとかが変わったりする場合っていうのがあるんですけども、それはそれで門の能力なんですよね。時としてはその考えが合ってるかもしれないですよ。総問が直感的に左だって言ってたけど右だっていう時とかね、あるんですけども、それはそれで未来を予測して、考えてのことだったりもするわけなんですね。なのに関門が、いや左って言ったじゃないですか、僕は左しか行きませんよっていう風になっちゃうと、左にはもう敵が待ち構えていて殺されちゃったっていう、そういう場合もあるわけなんですね。なんでやっぱりそういう部分では、これ上司というか仲間とか、そういうね、主君とか君主に当たる方を信じるっていうところもやっぱり必要なわけなんですね。騎士道精神、ナイト精神として。まあそういうのが書いたのが騎士道精神、ナイト精神みたいな形になってるわけなんですね。はい。だから、やっぱり関門の方は風水が大切っていうのは、最初から選ぶ人を間違えないでくださいってことなんですね。で、一回もう選んだら、もうその人が、やっぱりバカだろうがね、なんだろうが、自分を信じてくれる限りはその通り動かないと、力が発揮できないんですよ、関門っていうのは。うん。自我を出して、私はこう思うとか、関門が言い出したら、しょうがないですよね。で、私はこう思うじゃなくて、組織のためにはこう思いますっていうにはいいんですよ、この言葉は。そこに私はっていうのはいらないんですよ、主語は。だここは気をつけてくださいね。全員が全員、自我っていうのは持ってますんで。はい。だここがですね、自分の強すぎるところを弱くするっていう部分ですね。で、関門のですね、各門との相対関係、まとめを行いたいと思います。まず、立門との相対関係ですね。関門と立門の相対関係は、関門が立門を酷しますと。で、 実際ですね、立門の方に聞くと、僕たち他の門の人たちが想像している以上にですね、この関門からの国士に恐怖を感じているみたいです。トラウマのようになっている人もいっぱいいますね、関門からの国士に。で、意外に立門は本当関門からの国士にものすぎるほど弱すぎるほど弱いですね。びっくりするぐらい精神的に弱ってしまったりします。で、前に、例えばサッチェルとね、僕たちがですね、よく物販大富豪っていうね、物販の世界で、まあ、非常に44年間生き残り続けてこられた妖僧門なんだけど関門使いのね、妖僧門で関門使いっていうのは、関門の 下をみんな使ってるみたいな方なんですけど、まあ、その方とね、10人ぐらいでディナーをしていた時のことなんですけども、ある妖立門の方が、もう僕次から行けたくないとか言い出したんですよね。それなんでかというと、その物販大富豪のことも大好きだし、あの会は本当は楽しいんだけど、関門からの国士に耐えられないって言うんですよね。で、一緒に参加してた僕は、え、何が国士だったんですかって全然わかんないんですよ。なんか国されましたって、会長の話ね、聞いただけですよねって話になったんですね。そしたら何が国士だったかというと、ある時ですね、まあ、その飲みながらですね、その擁立の方が物販大富豪に向かって、会長、この後飲みに行きますよね、飲みに行けませんかみたいな形で言ったんですよ、一言で。まあ、普通にそのまま話が流れていた後で、会長が、物販大富豪がトイレに行ったんですね。で、トイレに行った間に、目の前に座ってたサッチェルと、月刊門のサッチェルと、洋刊門のもう一人の方が、この擁立門の人にですね、一言、よく会長にそういうこと言えますよね、って言ったんですよね。で、これが国士だったみたいです。で、このこと、一言を言われたことによって、この擁立門の方は、サラリーマン時代に、この関門の人たちから告されたこの恐怖を思い出してしまったと。で、わかります？意外に擁立門の、立門の方って繊細なんですよ、関門からの告知に。さっきあれは告すつもりだったんですかね。あれはどういう感じで言ったんですか、その仕事。
いや、自分的には誘えないじゃないですか、はい、会長なんて。はい、偉大な人をね、はい、自分からは。それをさらっとできるから、すごいですねって意味で言ったんですよ。よくそうやって。
もちろん洋館部の方もそうです。悪気全くないんですよね。
さすが王様みたいなっていうようなイニアンスなわけですよ。
はい。で、在門の僕が聞いたけど、確かにそれあってですよ。何も悪気ないんですよ、本当に。でも関門からそれを言われてしまうと、なぜか知らないけど、立門はそのくらいダメージを受けるんだって証明になったんですよ。
いや、羨ましいなっていうような感じですよね。さっと誘えていいですねみたいな。
で、なんでかというと、ここ主従関係のない関係じゃないですか、もう完全に。だから単に関門が横からこの立門をいじめたみたいな感じになっちゃったんですよ。ということは、簡単に言うと、こんなに弱いんですよ、立門の人って。実は関門からの告知に。だから自分が立門とかのね、下についた場合も、関門の人たちが、ここの部分よく理解してあげないと、自分が思ってる以上に関門の、擁立門とかね、立門の上司っていうのは、関門からの告知に脆いんだと。裏でも、あーってなってるかもしれないです。っていうのを考えてあげると、ちょっとね、ほどほどにしないとなとかあるわけなんですね。うん。関門の方ってみんなね、メールの文章同じような感じで、ブワーってこの文句言うときね、来るんで、ブワーって来るんで。あれは在門の僕だったら、もうふわふわふわってできちゃうんですけど、立門の人だと、この真摯に受けちゃったりするじゃないですか、それを。そうすると全部ダメージになっちゃうんですよ。ダメージ100、200みたいな。読み進めれば読み進めるほど。はい。というね、相対関係が働いてるんで、これはね、ちょっと関門の方は、君主のつもりにやってたつもりなのにってなんないように気をつけてくださいねと。はい。もう在門は平気ですと、そういうのは。全然。はい。立門との対応の場合、この相対関係がね、働いちゃってるんで。で、あとは、立門の方がね、立門の方に、あ、そう。関門の方が立門になろうとすると、王になろうとして、自分の力に過信して、どやり出すと、他の関門からの下克上が発生します。叩き落とされる、命運が回り出します。なんで、これ、どやるのはやめましょうと。はい。あとは、裏に、引退した王とかね、あとは会長的、自分のこのオーナー的な位置づけの人がいて、 命令によって立門になれっていうふうにがあったとしたら、ね、上司がいたりして、さらに裏のね、裏に入ってる上司がいたりして、命令によって関門だけでも立門の動きをしろって言ったら、この場合は王らしく演じられます。ただこの場合も上司がいる状態での王なんですよ。わかります？だから例えば実世界のあのキングダムの中でも、ね、実際大衆の前では王なんだけど、実はご隠居がいるとかね。で、ご隠居の命には従ってるみたいな。こういう状態だったら、すごい力を発揮できるわけなんですね。で、そう考えると、ダース・ベイダーとか、あのね、もう月刊門かもしれないですよね。関門かもしれないですよ、意外とね。単に自分が従った人が、あのね、シス教で、ね、彼が悪かっただけで、彼の命にすごい従ってるわけじゃないですか、ずっと。うん。で、王らしく演じてるわけですか、表では。うん、だこういう感じで王を演じられます。しかも王の能力もどんどん発動します。ただこの時も王が本当に王ってどうやるとやられますんで、それは気をつけてください。ね、自我を強くすると、ね、あとは自分自身を、この立門の部分ね、自分自身を立門と例えた時に、自分を強くすると自分を律せられると。だからこれは裏での活動ですね。舞台裏で心身を鍛えてくださいということですね。で、自分自身が舞台裏で弱ってしまうと、無頼の輩になったり、ひきこもりになったりします。で、これが立門との相対関係です。次、罪門。ね。罪門は自我を押し殺して組織を組み立ててくれるんで、ね、財門、しかもお金に関しての約束ことは、財門が発動している人は必ず守るんで、関門との取り組みはうまくいきやすいです。で、財門が作った段階のビジネスって、まだ淀みがたくさんあるような状態。すごい小さくてニッチな状態なんですけど、その淀みを関門のフィルターを通して、清く正しく美しく、あとは、周りの関門の人たちでも理解できるような形にね、コンバージョンしていくとメジャーに広がっていきますと。はい。これが財門との相対関係です。次、総門ですね。総門は、総門の能力を発揮しようとして、関門がですね、ひらめきや直感に頼ると型が崩れます。でも、関門が何かの役を演じるために、楽しそうに演じるためには OK です。ね。で、総門の時、総門のアビリティを発揮しようとしても、ね、この、ひらめき直感に頼ったりとかね、あとはオリジナリティで攻めていくとか、そういう形になってしまうと、弱る、乱れる、混乱するっていう状態に、自爆的に陥ってしまうんで、これは気をつけてください。はい。あとは、周りの方も、関門の方に、ね、もっと直感とかひらめき磨きなさいと関門の人に言うのもやめてくださいと。ね。昨日、長女が、ああ、私そういうこと次女に言っちゃったわって反省してました。なんで、直感とかひらめきないのって言っちゃってたって。もともとね、そっちじゃないんだよっていうの分かったみたいですね。総門の説明の時に。はい。関門の子にそういうのを求めちゃいけないですね。うん。次。関門と宗門との相対関係ですね。関門は宗門の方に力を流していくと、ね、思考力と精神力が深まっていきます。はい。なんで関門で動くことに、まあ、疲れてしまったり、関門として、まあ、次のね、何か記念の、印を残したいって時には宗門の動きをすることはありです。ね、で、なんで今世の中にね、様々な、この、伝統とかもの、そういうものが残ってるかというと、関門が再現してくれたものを記録して、後世に伝えてくれてるわけなんですよね。だからこれを記録したのが、関門自身なのか、関門が宗門に振ってやったのか、もしくは関門が宗門に伝えてやったのかわからないですけど、どんなすごい剣術でもですね、大抵はこの立門とか総門の人が、未来から降ってくる、あとは無形の形で、この剣術だったり、薙刀だったり、二刀流だったりって作ってるわけですね。だそれを、すごい人がいるよっていうのを財門が運がいいんで、そういう人に、巡り合う。ね、しかもバッティングしないから、それってどういう風にやったんですか？すごいですね、二刀流。っていう風に財門がそういう情報を発見すると。 立門とか総務の人がそういう二刀流でバサバサ人を切ってるところ、ね、財門が発見する。で、財門が噂を流すと。すごい剣客がいた二刀流で、右から左にバンバンバンバンこれ倒していくみたいなね、これ伝説を語っていく。そうすると関門が何っていうふうに、そんな二刀流なんかあるわけないじゃないかっていうふうに行くと。で、立ち向かうと。そしたらこの総務の人がスパッとこの峰打ちかなんかで一瞬で倒す。で、むくっと立ち上がってきたら、ドラゴンクエストのゲームみたいに、仲間にしますか？イエス、ノーみたいな話に出てきて、敵が、これドラクエやってる人だってわかんないか、これみたいな。倒した後に、むくって起き上がって、師匠教えてくださいみたいな形になるわけですね。で、総門としては、まあ、これどうやって、まあ、いいけど、覚えられんだったら覚えていけば、みたいな形で、教え方わかんないんですね。この立門とか総門の人たちは。なんで財門が、いや、これはこうでこういうことだよって言いながら自分はやらないで関門にやらしたりとかね。で、それは関門は一生懸命練習して、このパーフェクトな型を覚えていくと。で、関門がそれをね、何十年もずーっとやっていくと、この二刀流の達人が死んだ後も、お腹じゃないになった後も。うん。ね。それを自分を、その師匠から教わった型を、この型として書物に残す。後世に伝えていく。で、注文的な活動をしていく。みたいな形の流れなんですよね。これ、すべての事柄において、こういう流れが生まれてるんですよ。最初は律や僧から始まって、財門がその噂を聞きつけて、関門が後から集まってきて。っていうような流れなんですよね、これね。全部。うん。それが今、後世に残り伝えられているものなんですよね。な、これが、関門から注文の動きって形なんですね。はい。というような相対関係になってます。それですね、関門の方がね、先ほど関門を極めていく中で、どんどん注文の方にも振って、その記録を残していく、後世に伝えていくっていうね、活動があると思うんですけども、ね、それがですね、この多くの後継者、成功者を輩出するっていう活動にもつながるわけなんですね。なんで関門の方は、まあ、極めてからでいいんですけど、ご自身が、だんだんと、この後継者、成功者、自分の後に続く人たちを、この輩出していくっていう方に行くと、これまた関門が面白い動きになるんですね。関門が次のステージで、このビジネスの世界で、金融資本主義の、中で稼げるようになっていくっていうステージになるんですね。はい。今回のこの門の一連のテーマは、やっぱり、この今、僕たちは全てですね、金融資本主義の中で生きていると。ね、お金がなければ生きることもできない。移動することも、ね、物を食べることも、服を着ることもできないっていう中でいるんで、やはり幸運の目安、一つのね、幸せの4文字の目安っていうのは、財運の発動っていうところにあるわけです。それで、財運の発動っていうのは、財門だから発動するのかってそうではなくて、チームを組んでやることで、どの門でもそれなりの財運の、それに沿った財運の発動の仕方っていうのがあるわけなんですね。で、それの一つの中に、この重要なキーワードとして、注文で多くの後継者、成功者を輩出するっていうところがありますんで、ここの部分をね、それぞれ、学んでいきたいと思います。まずは、用注文のところですね。用注文は、新しい仕事の知識、スキル、情報を習得すると。で、頭が冴え、新しい情報、知識、スキルを吸収し、体得する、能力を意識的に高める。すると、ビジネスパートナー仲間同僚にとって難しいと思うことでも、まるでスポンジのようにどんどんと吸収していくことに気づくと。で、向上心と好奇心に溢れ、初心に帰って素直に物事を学ぶ姿勢を持つことで、目の前に突然その道を極めるに必要な良い師匠、先生、年長者が出現したり、恵まれたり、人として次のステージにステップアップするために必要な多くの知識、スキル、情報を学ぶ機会に遭遇すると。で、専門分野の知識をさらに深掘りする形で学ぶため、新たな学校に入ったり、海外留学をしたり、セミナーや、勉強会に参加したりして、日々自分を磨き上げると、さらなるステージで活躍できるように、英知を高めることができると。で、自分が学んだことをビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に教えることで、自分自身がさらに学ぶことができ、新たな経験、スキル、情報を身につけることができると。知識人、教育人としての知的な態度に、シフトしていき、欲望をコントロールできるようになる。また、精神世界、スピリチュアル、宗教などに縁が深くなり、メンタル面のバージョンアップに取り組む。 自然の流れを感じるように平穏な日々を送り、読書をすることや知識の豊富な人たちと会い、会話をすることで気を蓄え続ける。多くの知識、見識を得ることで、視野が広くなり、世界情勢や経済の動向についても見通せるようになっていく。それが次のビジネスの展開につながっていく。またこれまで堅実に努力しすぎてきたことが実を結び、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様から認められたり、表彰されたり、名誉なことがあったりする。というところの、部分が発動していくわけなんですね。先のステージで。で、次、月収門。精神世界に浸り、次のステージに向けて成長させる。思考を精神世界深くまで掘り下げて、様々な気づきや、イメージを膨らませる。直感を研ぎ澄ませ、精神世界、哲学、歴史などについて深く考えることで、精神的な新たな、ステージの悟りに目覚めると。今まで理解できなかったことも、突然気づきに至り、面白いように理解できる可能性が、高まる。お金や物質など現実的な世界のものよりも精神世界に興味を持つことで優れたビジネスプランやアイデアを思いつくようになる。自分の趣味をブログなどに綴ることによって、趣味が利益を生むようになったり、副業を持つことができたりと、趣味が実益につながる流れも容易に構築できる。好奇心がより強くなり、変わったことや珍しいことに興味を持つようになる。それについて徹底的に深掘りする形で情報を収集したり、分析したりする。精神世界の研究、瞑想、一人旅など、集団で行動することを控え、一人の時間を重視し、その中から物事の真理を見出していく。引っ越しをしたり旅に出かけたり、従来と異なった新しい行動や経験によって、次の仕事につながる強烈なインスピレーションを獲得できたりする。その過程で新たなステージに導いてくれる師匠、マスター、先生、上司、先輩などが出現し、新たなステージに進むための助言やアドバイスを、受けられる。現実世界から離れ、精神世界の住人となり、高度で専門的な知識が極まることで、新たなステージでの自分自身を確立される。まあ、これがね、陽宗門と月宗門の動きになります。完全に陽宗門と月宗門になれってことではなくて、ね、こういう中から、まあ、自分がね、これはいいっていう要素をピックアップして、まあ、それを、自分自身の学び、あとは、次のね、後継者、成功者を育成するときにあたる、そのね、助言の仕方、学ばせ方、こういうものに生かしていくとですね、自分自身がさらなる上のステージにステップアップしながらも、その下に、自分の後継者、自分の後に続く仲間たちを増やしていく。まあ、これ自体がね、またビジネスチャンスっていうのが生まれる形になるわけなんですね。はい。ですんで、このね、関門っていうのが自分の中で極まってきたなっていうふうに感じた後は、一回注文的な動きをしてみるっていうのもありですね。はい。関門としての門力の積み上げ方ですね。関門を磨き上げるためにはどうしたらいいか。関門としてパワーアップした、するためには、日々どういう、言動に基づいて、行えばいいか。っていうところですね。道徳に沿って仕事に取り組む。規則を守り、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様の模範となるように業務に臨む。ここは、陽関門、月関門、共にですね、共通する部分ですね。法律、規則、ルールを守る。法律、政令、社会のルールを守って仕事をする。会社やビジネスパートナー、仲間、同僚たちと決めたルール、規則、コンプライアンスを守って業務に臨む。詐欺リスクのある、魅力あふれる、リターンを語るビジネス、投資案件に近づかない。法律、規則、ルール、コンプライアンスを破る可能性のあるビジネス、投資には手を出さない。だここの法律規則ルールを守るっていうところは、関門にとって非常に重要なことなんで、たまにね、自分自身がブレてしまうことってあるんですよ。今のように、世の中でね、あれがいい、これがいいっていうふうに、あちこち情報がね、たくさん溢れ返ってるような世の中なんで、ちょっと間違えてしまうとですね、 師匠が言ってるからとか、すごい人が言ってるからっていう部分でですね、本来の関門との動きと異なるところに飛び込んでしまう恐れっていうのもあるわけなんですよね。でも、そんな時にも目安になるのが、あくまでも自分は関門だというこの思考回路なんですね。そういう時に、改めてこういう関門としてのね、鉄則っていうところを自分でね、口に出して唱えておく。まあそういう言動を日々こう心がけるっていうふうにしていくと、まあそういうリスクから、逃れることができるんじゃないかなと思います。はい、次。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様の模範となる。社会道徳に従った生き方のお手本となるようにする。善悪で区分をして、善を選び、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に対して、法律規則、コンプライアンスを破らせるアドバイスを促さない。自分も当然しない。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様との間で、一度決めたこと、言ったことは実行する。気功法とかね、様々な健康法などの、武道でもいいですけど、鍛錬により、自分の欲望に負けない自制心を鍛え上げる。ね、で、この中で、で一点、これ、善悪を区分してっていうのがあるんですけど、善って何かっていう、この目安なんですけど、この善っていうのは自分が、ね、属している主君、君主、もしくはその組織にとっての善。まあ、あとはもちろんね、日本国で生きる限りは、日本の法律に基づいた善悪っていうのはありますけど、まあ、それが一番大きくあった上で、その次には、やっぱり組織にとって、自分の主君にとって、君主にとっての善悪なんで、ここの部分の善悪の部分、間違えないでくださいね。他人が善と言ったが善。ね。他人が悪と言ったら悪じゃなくて、あくまでも自分が属している組織にとっての善悪ですがね。自分が、従う君主にとっての善悪ですからね。はい。で、もともとこの善悪っていうのは、勝手にその組織の人たちが作ってるだけなんで、ね。例えば、アメリカ VS、今 IS って形でいろいろやってると思うんですけど、あれだってアメリカはアメリカの善があって、ね、IS、IS の善があるわけなんです。そこで従っている関門たちはその善に基づいて動いている。アメリカもアメリカの法に基づいた善があると。ね、これは北朝鮮であってもどこの国であっても、ね、この善悪っていうのはあくまでもその所属している国における善悪。あとは所属している組織における善悪。っていうところで、この善悪については、そういうふうなところを基準してもらいたいなっていうふうにありますよね。はい。次。管理業務を、きちんと行う。遂行中、実行済みの仕事に対して、こまめな点検、連絡、報告、話し合いを怠らない。ビジネスパートナー、仲間、同僚との、役割を分担して、業務効率の改善、向上を図る。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に、良い影響のあるものを残し、悪影響があるものを取り除くことを、率先して行う。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様の働きや成果を正しく評価する。ね、こういう管理業務ってのは非常に重要ですね。これはやっぱり組織の中でも、まあ、主君の下でね、働くときにも、自分はこういう役割があるんだっていうのを常に、ね、認識してもらって、ね、あまりにも、本当に組織や主君にとって、あまりにも主君やこの組織とかにね、悪影響を及ぼすものがあったりとかした場合は、ここは関門として、主君のために、もしくは組織のために、ちゃんと、進言するっていう形になりますね。はい。次。社会の中での役割を果たす。プライベートの家族の中で、親、子、兄弟姉妹としての役割を果たす。夫婦間で夫や妻としての役割を果たす。年長者や、目上の人を敬う。ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様のために奉仕する。で、関門は、ね、外面だけいいだけではダメなんですね。ちゃんと家の中であったとしても、家族に対して関門的な役割を担っていないといけない。ね、関門が荒れていいのは一人の時だけ。ね。もしくは、このストレス発散できるようなね、今だと、インターネットのゲームとかそういうのがありますんで、そういうところでは荒れ放題荒れてもいいです。ただ、対人っていう風になった時には、やはりですね、この、ね、主君のためにもそうですし、あとは会社組織の中でもそうですし、もしくは、それは、 仕事っていうステージだけではなくて、家の中、プライベート、夫婦関係、恋人との関係、こういうところでもしっかりとしてですね、関門としての役割を行っていくって形になりますね。ちなみに、月関門だからって家の中で言い争っていいのかっていうふうにあると思うんですけども、まあこれは基本的にですね、家庭内で言い争ってしまうような人にですね、ビジネスとか投資の世界でうまくいく人はいないです。なんでかというと、外が敵だらけなわけじゃないですか。外が敵だらけな状況で、それだけでも大変なのに、家庭内に敵を作ってしまうようなね、門使いの人たちに成功者はいないです。やっぱり門っていうすべてこの理解をして、外の世界でこの敵と戦う前に、家庭内で敵を作ってしまっては、ね、いつ殺されてもわかんないわけです。時が時だったら、時代が時代だったら。ね、例えば男性の方だったら奥様。ね、まあ、男性と女性の門っていうのもいろいろあって、男性自体の門、女性自体の門っていうのは本当はね、もう一つ大きなところがあるんですけども、ね。大富豪の方とかそういう方もよくおっしゃることなんですけど、ね、人間っていうのは、まあ何十万年も前からね、今日に至るまで、いろいろ進化成長をね、遂げながら、生きてきたわけなんですけど、ね。まあ男性に対して言うことなんですけどね、それはね、お前ら不思議に思わないかと。ね、大富豪の方が言うんですね。男性は、ね、こんなにも強いと。肉体的に。ね、体も大きいし、戦えるような体つきになっていると。ところが女性は、この進化成長してきたはずの現代社会においても、まだ日弱いと。か弱いと。男性に比べてです、相対的に。ね。戦う力って言ったら男性の方が上なわけですよね。にもかかわらず、なぜか女性は未だに弱い体つきのままだと。ということは、女性には知恵があると。男性にはない。ね。なんで、男性が女性に、ね、この、逆らってしまうってことは、やられると。ね。例えば、家の中だと、砂糖を盛られて、糖尿病。塩を盛られて、高血圧。あとは、悪い気をずっと背中から与えられてるとですね、実際これって人間って本当に病気になってくるんですよ。ずーっと家庭内でそれ毎日毎日やられてみてください。そうすると、漏れなく体が弱ってくるんです。で、風水とかでもやっぱりそうですよね。建物でよく簡単な風水なんですけど、こうやって自分が、住宅になっているところ、窓を外を開けた時に、外にある建物が、この角の状態でこっちを向いてる。そうしただけで、実はなんか悪い気っていうのがね、ずっと来てるみたいで、そこに住んでいる方っていうのは、高い確率で病気になりやすいっていう、こういう風水の原理原則があるわけなんですね。まあこれは、まあ様々いろいろあるんですけど、例えばの一つの、わかりやすい例です。で、そういう状態がですね、今度は一番近い、しかも契約書を結んだね、夫婦の間とかね、これある意味、この人と人との約束事とかね、そのある意味、この結合性が強いわけじゃないですか。その中で、そういう相手からですね、ずーっとこの背中にこの悪い気を向けられていたとしたら、間違いなく弱ってくるんですね。うん。そうすると、外の世界で戦うための門どころか、まずは家庭内で弱ってしまうと。家庭内で敵を作ってしまう。っていうようになってしまうと、この本末転倒なわけなんですね。やっぱり、門使いの場合でも、ね、特にこの月刊門とかね、本来だと、外の世界だと、そのルールとか組織の中だと、女性でも対等に戦ってやるみたいな感じになっちゃうんですね。うん。でもやっぱり家庭内っていうところでは、まあそうではなくて、男女の門っていうところもあるんで、ね。まあ今の時代だと女性の方がね、外で働く、男性が家庭内に入るっていうところも、パターンとしてたくさんありますんで、まあそれも同じことなんですけど、まあどちらの方が中心になってるかっていうのはね、それぞれわからないんですけども、まあ基本的に自分が今、門をね、この学びに来ていらっしゃる方々っていうのは、ある意味この家庭内でも中心的な位置づけにいる方々だと思うんですけど、やっぱり相手がどうだからそうだからじゃなくて、自分の方から門使いとして歩み寄る形で、まずは極力家庭内の円満っていうのを心がけると。そうしないと家庭に敵を作ってしまったら、 厳しいですよって話なんですよね。はい。だここはちょっと留意してもらいたいなというふうにありますよね。はい。で、特に関門の方も、バーサーカー状態とかね、あとはこの清く正しく美しくと、まあ、様々いろいろありますけど、この配偶者を攻撃対象として見なさないっていうのは、しっかりと守ってもらいたいと思うんですね。そういうルールとして。はい。これはもう、5問のところだけじゃなくて、この男女の門っていうところの原理原則。現に僕がお会いしてきた大富豪の方は、外ではめちゃくちゃ強いのに、もうビール瓶で頭バーンって相手をかち割っちゃうぐらい強いのに、家庭内だと子犬のような状態になってる人が多いんですね。うん。頭が上がらない状態。はい。というのが多いんで、これも統計学で出てますんでね。いろいろね。皆さんも、これは門使いとして考えてもらいたいなというふうにありますね。はい。で、門の基礎に関してはですね、お話は以上になるんですけど、これから応用編です。じゃあ、このね、学んだ、この、関門という能力を、陽関門、月関門という能力を、具体的に、ね、この、金融資本主義で、活用する、この、情報工学と金融工学、この中でどういうふうに活用していくか、その例を挙げながらですね、シミュレーションしていきたいと思います。まず、情報工学。情報工学なんですけども、まあ、簡単に言うと、Facebook とか、ね、ブログとか、ね、メルマガとか、ホームページだとか、そういうものを活用してですね、情報発信をしながら、たくさんの人たちに読んでもらったり集まってきたりしてもらって、そこに対して、物情報サービスを提供していくっていうところが、ですね、簡単な仕組みかなっていうのがあると思うんですけども、まあ、一番わかりやすい例として、今の社会人の大多数、日本人の社会人の大多数の方が使用されている Facebook ですよね。一昔前だとこれが Mixi だったと思うんですけども、今 Mixi ってあまり社会人の方使ってないような傾向がありますよね。はい。で、だんだんと皆さんですね、Facebook の方に、移動してきているっていうのがあると思います。まあ、この Facebook がこれから5年先、10年先、今と同じように中心的な存在になっているかっていうのはわかんないんですけど、まあ、その時はその時で、また Facebook に変わるものが出てきたとしても、まあ、その時はまた同じようなことをそっちでやるだけなんですよね。で、基本的にこれはメルマガだろうが、SNS だろうが、Facebook だろうが、ブログだろうがですね、変わらず、このポジショニングっていうのとかね、そういう体制っていうのを組んできますんで、まあ、そこの部分は心配しないでね、Facebook だからといって、先々もずっと Facebook だっていう話ではないんで、これは関門の方は特に留意してもらいたいなというふうにありますね。Facebook って言ったじゃんとかね、そういうあれじゃなくて、Facebook 以外でも様々なパターンでも応用を効かせるものですよという形になります。で、その一例として Facebook を使います。一番今、反応がね、熱いところなんで。で、Facebook っていうと、まず、自分自身のね、写真と名前とか、そういうプロフィール設定があると思うんですけど、まあ、ここのね、Facebook のところで使う写真なんですけれども、まあ、関門の場合はどういう写真を作っていくかって言ったらですね、一部の誰か上位者に王様としての役割を与えられている方を除いては、ドーンとどうやってですね、真正面に向いてドアップで写ってしまってはダメです。これは王様の写真の写り方なんで。ね。王様から命令、王様のように振る舞いなさいっていう上位者からの命令があった場合、その場合は自分は王としてのあれが発動するわけなんですけど、その場合はそういうことをやっても大丈夫です。ね。で、やっぱりあとはですね、洋館務の方。洋館務の方は、基本的には、きちっとした格好。で、顔出し大丈夫です。で、映り方的には、よく政治のね、選挙ポスターっていうのがあると思うんですけども、ああいう角度、ああいう映り方、ね、いうものを、参考にしてもらうといいかなっていうのがありますよね。だその中でも、特にこの、あんまり真正面でドーンっていうものは参考にしないで、少しちょっとハスに構えた状態できちっと映ってるみたいなのありますよね。スーツとかそういうの着て。ああいう映り方がいいかなと。爽やかに映ると。洋館務の方は。うん。洋館務の方は、目線はちゃんと写真の方に向けていいんですよ。うん。変なそっぽ向いたりとかそういうね、ことはしなくてもいいんですけども、あんまりドアップにしないで、ちょっと引き組みで、この胸の上ぐらいが映るぐらいね、ぐらいは最低限引いてもらって、 そういうものをこのプロフィール写真として、清く正しく美しく、そういう形で写してもらえばいいかなというのがありますよね。で、月刊文の方はですね、何かになりきっている場合は、その役割を象徴できる写真、まあ、これ他のもののところでも写真の撮り方、写真の写し方っていうのはね、語ってますんで、まあ、それに従ってやると。それでそのキャラクター設定が分かんない場合は、別に写真掲載しなくても大丈夫です。サッチェルすれば写真掲載してないね。
してないですね、自分の。
はい。はい。別に写真掲載しなくても、ちゃんと問い合わせとか来ますか？
来ますね。
はい。
はい。
だから役割とか、このキャラクター設定が明確に決まってない場合は、あえて出さないっていうこういう手もありですよ。ただこれ、洋館もの場合はあんまりね、そういう風にしない方がいいです。洋館もの場合は、まあ、ピグとか怪しい絵とかそういうのもね、やめた方がいいです。どちらかというと、清く正しく美しく自分自身が売り物っていうかですね、この見せるところがポイントなんで、まあ、表に出て大丈夫です。月刊もの場合は、よどみを作りたい場合はよどみを作ってもいいし、ね、何か、やってる、夢中になってやってるとこ、をやれば、そういう写真でもいいし、まあ、でもなんか、いまいちわかんないんだよっていう時には、ね、サッチェルのような、なんか、何なのこの写真はって。あれ何なんですかあの写真は。
Facebook ですか。
はい。
あれはですね、まあ、意味はないんですけど、その、初めて中国に行った時に、電車乗る時に、コインで、切符の代わりにコインだったんで、
はい、
そう感動しちゃって。
あれコインなんですか、
あのコイン電車のコイン。
僕も知らなかったっていう。
何の意味はないです
よ、ね。これネタじゃなくて本当に知らなかったですよ。あ、なるほど、あの緑の、あの中国の教員だ。
そうそう、中国の
電車。なんかそういえばあったような気がしますね。そうそう、はい、そういうの、うん。というようなノリですよね。うん。あれなんか今後写真にする予定とかあるんですか、ちなみに。
まあ、ゆくゆくはね、やっててもいいかな
と思います。なんかキャラクターが固まった
ら。そうですね、はい。
うん。だなりきれるキャラクターとかそういうのがあったら、まあそういう写真でもいいですよ。はい。だちょっとこの陰と陽でね、変わりがあるんですね。で、あとは、語る内容なんですけど、語る内容も、やっぱり洋館部の方が怪しいことを、語ると良くない。まあ、怪しい内容なんだけど、そういうことでも、洋館部の方が清く正しく美しく変換して書いていくと、ね、うまい見え方になっていくっていうのもありますけどね。はい。でも基本的には、どんなに怪しいことを語っていたとしても、この淀みを作らず、ね、清く正しく美しく語っていくっていうのが、まあ一番、いいですよね。洋館部のキャラクターに合ってるんです。はい。ちなみに太田さんも変な淀みを作って語ったりとかしないですよね、フェイスブックで。
まあそれは意識してます。
はい。まっすぐ語ってますよね。
はい。
はい。そうすると、やっぱりですね、Facebook を読んでいる読者さんの方、もしくはお友達の方がですね、安心して、接することができるわけなんですね。安心感みたいなのがあるわけですね。うん。で、頼りがいがあるっていうふうに思ってくれるんですね。はい。でも、月刊部の方は、まあ余談出ても大丈夫です。まあ、それはその時に何をやってるかっていうところにもあるんですけど、月刊部の人はなんかよどみとマッチするんですね。サッチェルの場合はどういうふうに書いてるんですかね。なんかよどんでますよね、でもサッチェルは。なぜか。
よどんでます。
あ、よどんで
ます。そういうつもりはないんですけど。
まあ、ただですね、どちらにしても、やっぱり主君のためにとか、ね、君主のために、その主君とか君主が読んでくれたらあなたっていう形でもいいんですよ。あなたのためにっていうね。もしくは組織のために、チームのために、そういうような自分のために以外の誰かのためにっていう形になってるとですね、それぞれ洋館門は、まあ、普通に正統派で書く。月館門は、ちょっとよどんでてもいい。ね、別によどみを意識、そこまでね、月財門みたいによどみを意識しなくてもいいんですけど、まあ結果的になんか夜虫が、なんかちょっとね、影を感じるみたいなね。うん、闇を感じる、よどみを感じるっていうふうに読み取られちゃう場合があるんですね。まあ、それはそれでいいんですけど、そうであったとしても、主君のために、君主のために、組織のために、主君であれ、あなたのために、っていうのが非常に伝わっている文章の、この書き方でないと、すべて、逆効果になってしまうんですよね。でもたまに、特に月刊部の方とかは、 たまにこの変化球でですね、わざと総門的な書き方で、わーすごいみたいな、そういうふうに踊ると、一気にみんなが、なんだっていうふうに注目するっていうのもありますね。でもこれ、毎回続けちゃいけないんですよ。もう本当に、何ヶ月に一回ぐらいの、このね、必殺技ぐらいにしとかないと、ダメですよね。うん。で、たまに普段きちっとしてる、ね、ガーって真面目にね、相手のためっていうか、何とかのためっていうふうにね、書いてた月刊文とかが、突然なんか変化球出すと、みんな逆に注目するんですよね。こういう変化球っていうのはまあ使えますけれども、まあでも、洋館部の方はあんまりね、そういうトリッキーなことをしようとしないで、淡々と、いつ見ても同じような感じの文章に見て取れるため、感じでやっていくと。うん。言われなんですよね。で、例えば、今日ここに来られてる方の大多数の方っていうのは、少しその淀みのようなものが大好きで、それで来られてる方っていうのも多いと思うんですけど、まあそういう意味で見ると、そういう書き方って、ね、ひょっとしてつまんないじゃないかとか、少し思うかもしれないですけど、それはそれで受ける層というのはたくさんいますんで、ね。もしかしたらそれが洋館門とか、ね、そのね、真面目なのが大好きな人たちに受けるようなね、文体になってるっていうわけなんですよね、ちゃんとね。もしかしたらじゃなくて。ちゃんとどんな文章であっても、その文章を読みたいと思う人たちが必ずいるわけなんですよね。うん。なんで万人に受ける文章を書こうとするんではなくて、もう本当にその自分が門にとらわれる、門のとらわれに沿ったこの文章の書き方をするっていう方がですね、いいわけなんですよね。はい。でちなみに洋館門の方が仮になんかその怪しいね、ヤクザ的な組織みたいな形で清く正しく美しく書くと逆に怖く感じられそうですよね。深みがありそうですね。そういうのもありそうですけどね。うん、応用で。はい。まあ、という形で、Facebook で、やっていけばいいかなというのがありますよね。あとはやっぱりですね、洋館部の方、月館部の方、ポイントは、いかに読んでくれる方が自分たちに問い合わせをしてくれるかっていうところにあります。それ、すべての門の中で、一番洋館部、月館部が強いのはですね、問い合わせの頻度がなんですね、本当は。うん。例えばですね、月左門の僕が、挑んだ文章でね、書いてると、いくらいいことを書いてても、僕に問い合わせをくれる人ってほとんどいないですよね。よほど勇気のある人たちしか、問い合わせとかメッセージとかね、送ってこないですよね。これはでも自然な反応なんですよ。でも、洋館門、月館門はそれだとまずいんですよね。洋館門、月館門は、問い合わせが来てるかどうかっていうのが一つね、目安になるんですよ。それは、まあ、どんなに些細なことでもよくて、どんなこの小さな相談でもよくて、そういうこの、こんなことを聞いてしまっていいんだろうかっていうものが、問い合わせ来るような状態が、洋館門、月館門の、このいいように関門が働いている状態なんですね。なんでかというと、すべての門の中で、一番、このユーザーっていうかですね、このマスの人たちの接点が近い人たちが関門なんですよね。はい。なんで、もし関門でありながら、しっかりと写真をね、キャラクター設定に合わせて写真を入れる。そして、文章をしっかりとその門の隣に沿って書いてるにもかかわらず、問い合わせの類とかが、全然ないとしたら、まあそのやってること自体に魅力がない。もしくは、自分が立門的になってしまってる書き方になってる部分があるんじゃないかっていうふうに見ていく必要があるわけなんですね。で、やっぱり、関門の方が一番やってはいけないのが、自分の体験を書くのはいいんですよね。私がやってみたところ、こうこうこうでしたっていう体験はありなんですけど、私が考えましたとか、私がすごいですとか、ね、私だったらやれますとか、こういうことを語り出してしまうと、非常に違和感を感じてしまうんですね。なんであくまでも、ね、自分の体験談として私が過去に起こしたことに関しては、私がこうこうこうやったらこうなりましたっていう文章は書いていいんですけど、それ以外のことに関しては私っていうのがいらないっていう形になりますね。で、洋館門の方、月館門の方ともにですね、やっぱりオフ会、またオフの面談、ここをベースにですね、このスキームを作っていくと、非常に面白い、ね、ビジネススキームが作れるかなっていうのがありますね。なんでかというと、一番なんか相談したくなるのが、悩みをね、この相談したくなるのがお金を払ってでも関門の方なんですよね。はい。 まあ、そういう部分で、考えておいてもらうといいかなってなります。で、すると、やっぱり関門の人たちは単体で何かを自分の商品としてやってしまうとですね、儲かんないんですよ。自分が作ったオリジナルの商品ですよ。オリジナルのもの情報サービスですよっていうことを語り続けてますね。なんかどんどん語れば語るほど、立問とか総問のことばっかり語らないといけなくなっちゃうんですよ。もしくは自分が勉強してきたことをあなたに教えますと、どんどんなんか修問的な感じになってきてしまうんですよね。そうすると、関門が関門じゃなくなってしまうんですよ。だから、逆に言うと関門とかが一番強いのは、ね、たとえ本当は自分がすごかったとしても、自分がね、すごいっていうのは自分で言わないと。で、例えば、他人が作ったもの情報サービスをそのまま売る。そのままサービス提供する。そのまま情報提供するっていうところがやっぱり強いわけなんですね。ここは財門と一緒です。うん。財門と関門がなんですごい強いかっていうと、ね、自分が、特にその世界で、マスターにならなくても、勉強しなくても、このやってる途中でもですね、マスター的な存在、いい商品を作ってくれてる人がいる存在、いいことを勉強してくれる人がいる状態、この状態さえあればですね、いくらでもビジネスが作れてしまう。っていうところが、強みなんですよね。まあ、それでも関門の方の弱点として、同じことをずっとやりたくなってしまうっていうのもありますけれども、そこでいい商品がパーンってはまってしまうと、まあ、自分を褒めたたえることなく、自我を出すことなく、ね、淡々と他人が作ったいいもの情報サービスを提供することができるわけなんですね。これは今のこの金融資本主義の中で非常に強いこれメリットなんです。同じことを定期的にやっていく。継続は力なり、ね、日掛け、月掛け、心掛け、淡々とやっていく。これは非常にメリットなわけなんですね。はい。という形で、この Facebook にしろ、ブログにしろ、メルマガにしろですね。これ一気にドーンとやろうっていうふうに刈り取ってやろうみたいな感じではなくて、自分のマイペースで、淡々とお会いして、それで、ね、商売に結びつけていくっていう形がいいと思います。ビジネススキル的には。はい。だから、一斉にバーンと案内して申し込み早くしてください、みたいなね。それで終わりです、みたいな形では、あんまり関門の方は向いてないかもしれないです。そういう意味では。やっぱり自分っていう人柄とかね、人間性を、この武器に使っていく。例えばですね、やっぱり戦いの時代とかも、ね、財門と関門が組むとどういうことになるかっていうと、ね、もちろんそこにはね、立門的な存在、カリスマ的な、ね、総門的な存在、カリスマ的な、宗門的な存在っていうのが、まあ、ボスとして上にいますと。ね、それをもとに、まあ、財門がたくさんの関門を集めて、それで戦いに挑むわけですけども、財門の方は、月財門の方は、まあ、諸葛亮孔明とかイメージしてわかる通り、一箇所にね、この敵をおびき寄せて集めます。で、関門が一人一人これを殺していくみたいな。最強の関門部隊が突撃して全員抹殺するみたいな戦い方になるわけですね。だこういうような形の、このご先祖様とかね、その昔の方々の英知っていうのが僕たちの中に入っているんで、関門はやっぱりこの武器を使ってこの倒していくっていうね、そういうところが非常に強いわけなんですね。だこれはビジネス世界でも一緒で、最もクロージングっていうね、ところに強いのが関門の方なんですよ。財門はクロージングそんなに強くないんですよね。財門は人を集めることができるけども、クロージングをする、申し込みをさせるっていうところのね、ところは関門が最強なんですよね。やっぱり。はい。なんかそういう意味でも、やっぱりビジネススキームっていうのは、関門までつなげていくと非常に強くなるんです。はい。で特にね、僕の、大学時代の同級生で、まあ、2年間留年しちゃったから、僕より2年後に社会に出ちゃったんです、出た人がいるんですけど、本当はね、一部上場企業の食品メーカーに決まってたんですけど、内定が。1年目でもそれ留年決定、ごめんなさいした。で、2年目まで待ってくれって言った。でも、2年目また留年しちゃった、ごめんなさいって言った。なんで、せっかくこのね、上場企業のこの食品メーカーに決まってたのに、もう恥ずかしくていけないって言って、3年目は辞めたんですよね。せっかく卒業できたにもかかわらず。で、彼どこ行ったかっていうと、訪問販売の会社に行ったんですよ。2年間も留年してね、行ったらなんか雇ってくれるところがあまりなかったと。いうことで、訪問販売の会社に行ったんですけど、彼はですね、 そこの訪問販売の会社は東京都内ですよ。消費者クレームセンターナンバー2の会社なんです。まあ当時ごめんなさい。ガンガンやんちゃなこの営業で押し込んでくるみたいな感じのね会社なんですけど、そこの東京でトップになりましたね。1年経って。で彼の門月刊門。で大学時代も僕月刊門とつるんでたと。なんか知らないけど財務のところに月刊門が来る。いうのがあるんですけども、うん。でやっぱりねこのクロージングっていうかなんかもう飛び込みピンポン営業からね同じことをひたすらやり続け出したら。もう関門に勝てるやつはいないんですね、やっぱりね、およそ、うん、1対1でピンポンして断られても心折れることなくまた次の家に行ってピンポンして、それでずっと営業をかけていくんですよ。これも財門の僕からするともう想像しただけでゾッとしますよね。はい、こういう仕事っていうのは。でもやっぱり月刊門の人はもうマシンのようにこのクロージングしてって、特に彼はまあいろいろね強い月刊門だったと思うんですけども、東京都の消費者クレームナンバー2の会社でトップを取ったというぐらい最強ですよね。やっぱ月刊門がこういうのを目覚めると。だから本当クロージングっていうのはね、月刊門とかね、関門に勝るものは、洋関門に勝るものはないからっていうのがありますよね。はい。だから1対1のこの相談によるクロージングっていうのはとにかく強いです、関門は。だから皆さんがなんかビジネスオーナーになってね、何か仕組みを作るときは、やっぱり最終的には関門の人たちが、喜んで仕事ができる環境、競い合って仕事ができる環境、あとは関門の人たちが法的コンプライアンス的にも、ルール的にも、規則的にも、納得している環境、ここまで整えるのが創業社長の役目だと思うんですよね。うん。で、一度こういう仕組みができていったら、やっぱり関門が、この関門を育ててくれたり、ね、関門が別の門の人を無理やり強制的に学校教育のようにこの丸める込むかのように育ててくれたり、ね、そういうことをしてくれて組織が横に広がったり縦に深掘りしたりっていうようになっていくわけなんですよね。最初の関門のこのコアの方々をいかに育成できるかっていうところ、その人たちが納得する状態で働き続けてくれるかっていうところがですね、やっぱりこの創業社長としての役割にもなっていくわけなんですね。はい。まあ、ここがですね、あとは、ここが、あれですね、情報工学っていうところを活用した関門の、ビジネスの組み立て方ですね。で、次に金融工学なんですけども、まあ、ここの部分はですね、今は、もう一つ一番強いのはやはり銀行融資ですよね。銀行融資。で、銀行融資を受けてビジネスを構築するっていうことがですね、非常に今、熱いです。で、この時にですね、やっぱり活躍できるのが関門の力なんですよね。で、銀行融資っていうのは、相手は銀行じゃないですか。で、銀行が納得する形で、書類とか、あとはお話しする言葉をですね、用意していかないと、銀行は融資してくれないわけなんですね。はい。で、この時ですね、やっぱり関門を、いかに活用できるかっていうところが、気になってくると思います。はい。で、例えばですね、なんでこの銀行融資かというと、今ですね、日本では量的指摘金融緩和っていうところの中にいます。で、これは2013年の4月4日にスタートしたものですけれども、日本銀行がですね、年間あたり80兆円お金をする、お金を増やすってことをもう決定してるんですね。そしてそれで実行してきて、いるわけなんですよ。それでですね、2013年4月4日から年間あたり80兆円の、銀行、量的指摘金融緩和という形で始まったと。これは何かというと、簡単に言うとですね、どうやったらお金がね、金融緩和されるか、お金が増えるかというと、唯一日本銀行がですね、民間の銀行を通して、ね、民間の法人や個人に融資をする、お金を貸す、この時にお金が増えるわけなんですね。まあもう一つは日本銀行が、他の方の資産と両替、お金を交換する、銀行持ってる資産と交換するっていう方法でも、増えますけどね。まあでも実際の民間の法人と個人に関係するところは、この融資をしてもらうと世の中のお金が増えるって形になってるわけなんですね。その量的指摘金融緩和が年間あたり80兆円も、 あるっていう状況が今の状態なんですね。はい。で、2013年の4月4日にスタートしたんですけど、当時まだね、一つ問題があったんですよ。それは何かっていうと、信用力のある大きい大企業、あとは昔から続いている中小企業に関しては、その信用をもとにお金をバンバン貸してくれる状態っていうのは続いてたわけなんですけど、まだ一つネックになっていたのが、小さい会社、独立起業したばかりの会社、ね、まだね、零細企業、本当に小さい会社、個人事業者たち、こういうところに関しては保証人制度みたいなのがあったんですよね。保証人を つけてくださいって銀行がお願いする場合が非常に多いと。で、昔僕たちがですね、やはり銀行融資をっていう形で話を聞いたときに、悲惨な末路としては他人の融資にハンコをついてしまったがために、その他人が飛んでしまった、で自分がその連帯責任を負うことになってしまった、で悲惨な目に遭ってしまった、だから絶対に銀行から融資なんか受けるのやめなさいよって教えが広まっていったわけですね。で、これがまだね、2013年の4月4日あたりだと残ってたんですけど、それがですね、2014年の2月の1日に保証人制度の関わる法律が変わりました。それによって、どういうことになったかというとですね、まず保証人を犯行他人についてもらう必要がなくなったわけですね。それを銀行はやってはいけませんよって形になってしまったんです。それは決まったルールに基づいた銀行融資の形ですけどね、その枠内においては。だから創業者が個人者だろうが、ね、信用のない初めて挑戦する、創業社長だろうが、ね、独立起業したばかりのサラリーマンだろうが、銀行からお金を借りるときに保証人を連れてきて犯行をさせる必要がなくなったわけなんです。それを法律上で禁止したんです。で、あとはもう一つのネックって言ったら、仮に僕がね、お金を銀行から借りました、事業失敗しました、飛ばしました、そうすると信用情報にそれが載っちゃうのが怖いわけなんですよ。ね。あとは財産を取り上げられちゃうのが怖いわけなんですよ。ね。事業に失敗したらリスクだらけになっちゃうんですよね、そうすると。だからそこの部分、国がメス入れてですね、まず信用情報、信用情報ですけれども、仮に僕が銀行とのそのルール下に元において、事業を飛ばしてしまったとしても、銀行はその飛ばしたっていう信用情報を、ね、共通のね、データベースってあるんですけど、そこに載せてはいけませんって形になったんです。だから、事実上飛んでも、クレジットカード、そのルールに基づいて飛んだ場合は、クレジットカード作れるようになってるんですよ。今までだと飛ばしちゃったらクレジットカード二度と作れないっていうのがあれだったじゃないですか。それが、このビジネスを行うルール下のもとにおいては、飛ばしても大丈夫なようになったんです。で、もう一点、財産を取られるかどうかっていうところなんですけど、そこも法律変わってですね、これは年齢によって変わるんですけども、金額が詳細に。まあ、大体500万円ぐらいの現金は飛ばしたとしても、次の再起動、再活動のために、生活のために残しておいていいと、500万円。さらに、過敏でなければ、この過敏っていう基準はよくわかんないですけど、曖昧なんですけど、過敏でなければ、家残しておいていい。あとは車も残しておいていい。っていう形になったんですよね。ってことはですね、事実上、2000万円とか1000万円とか借りて、事業をやって飛ばしてしまったとしても、そのルールのもとにね、ある条件を、クリアしている状態だったら大丈夫ですよって形になったんですね。これが2014年の2月の1日です。ということで、お金借りて失敗しても犯行、ね、他人の連帯保証で迷惑かける必要もないし、あとは自分の財産も奪われないし、カビでなければ。ね。あとは、クレジットカードも作れるしっていうふうに法律が変わったわけですね。で、その次。まあ、そこからね、一気にではないですね。それでもやっぱり日本人っていうのはそのサラリーマン神話、ね、勉強神話に基づいて教育され続けてしまったんで、なかなか動かないわけなんですね。で、銀行も、リスクある、小さい会社には貸し出しを強化しないという体制がずっとついたわけなんですね。まあ、実際はルール化に基づいて申請しに行ったら銀行は貸してくれるんですけど、普通だったらそのルールって気づかないじゃないですか。どうやってやるのかって分かんないわけなんですよ。だ大多数の人はダメって跳ねられて、銀行は全然リスクを取らない時代が続いたわけなんですね。もちろん大企業、その間、大企業、あとは昔から続く中小企業、 ね、そしてルールを知っている個人、この人たちはどんどんどんどん次が次に銀行融資取っていったわけなんですよ。だからその間もバブルって起こってたじゃないですか。サラリーマンの給料がなぜか変わんないのに、でも百貨店とか行くと過去最高益とかね、あとは1億円もする福袋が飛ぶように売れてるとかね、なんかそういう話がなんかニュースでありましたね、地域。でもなんかサラリーマンの給料、公務員の給料は全く変わってないんですよね。あれは何かというと、昔からすでにお金持ちだった人たちのところに銀行はバンバンバンバンお金を投げてたからです。逆に銀行が頭下げて、もう3億借りてくれませんかって来るような状態だったんですよ。金利は半分にしますからみたいな。だから一部の人たちがバカバカ買い物してたんです。ところが、平民というか一般人は全く変わらない状態なんです。なんでかというと銀行がリスクを背負ってくれなかったんです。で、そこで政府が打ち出したのが次の手は、マイナス金利なんですよ。今までその間ね、その間も年間80兆の金は、日本銀行は民間銀行を通して出してるはずなんですよ。なのに、一般の人たちのところには全然届いてないわけじゃないですか。ね、事業やりたいとしても跳ねられちゃう人が引き続きいるわけなんですよ。で、それに、その問題を解決するためにマイナス金利っていうのを発動したんですよね。で、マイナス金利をするとどうなるかというと、今まで銀行は民間の590個ぐらいある銀行はですね、貸し出しをしなかったとしても、日本銀行の銀行口座に預けておいて、おけばですね、まあ、0.1% がそういう低いね、非常に低い金利だとはしても、兆の単位のお金が動いてますんでね、現金が稼げちゃうわけなんですよ、結局。なんで、個人とかね、危ない中小企業に貸すよりも、日本銀行に預けてた方が安全だって日本国民のようなことを日本の民間の銀行も知ってたわけなんですよね。でも、今度マイナス金利をするとどうなるかっていうと、うちに預けてもいいけど、預けた分、あなたたち民間の銀行払わなきゃいけないんだよっていうのを日本銀行はやったわけなんですよね。で、今民間の銀行がめちゃくちゃ困ってるんですよ。さてどうしたものかと。ね。で、もう一つ日本銀行は脅しをかけてるんですよ。もしも計画通りおたくらやんないんだったら、ね、合併させるからなっていうのを言ってるんですよ、今。で、ちなみに、その合併を先にかけて、僕たちの地元の横浜銀行も合併しましたよね、なんかね、先に。
しましたね。
先にギブアップしたんですよ、だから、彼らはね。はい。多分、もう、見込みが立たないっていうふうに思ったんでしょうね。だから、合併したのかもしれないですね、もしかしたら。わかんないですけど、内情は。でもね、これ合併って簡単に言いますけど、日本にね、銀行って590個あるじゃないですか。で、これ全部、株式会社とかですからね。株式会社なわけなんですよ。下手するとほとんど上場企業なわけなんですよ。その人たちは、創業社長っていないわけですよ、今はね。もうほとんどの会社に。いる場合もあるかもしれないですけど、大多数の銀行には創業社長じゃなくて、全員が、上から下まで全員がサラリーマンなんです。その人たちにとって一番怖いのは、他の、類似の企業との合併なんです。ね。だって、他の銀行と合併しちゃったら、席が半分になっちゃうんです。簡単に言うと。わかりやすく言うと。僕も会社の合併って見てきましたけど、僕の場合は、その玩具、入社した時は、喫水の玩具会社だったんですけど、人口じゃなくて、社員数980人ぐらいの。ところが途中から、ゲーム会社と合併したんですよね。向こうは末端のパートとか、この派遣社員とか入れて、2000人とか3000人とかいるような会社ですね。店舗も持っててみたいなね。ゲームセンターみたいな。うん。で、そこと合併すると、やっぱり大量リストラですよね。本当に。ひどい年だと1年間に、980人ぐらいいた中の3分の1入れ替わりましたよね。人が。入れ替わったって言ったら、どんどん切られて、中途採用と、一部の中途採用と、あと派遣社員さんを多く雇うようになったわけですね。で、そういう風になってしまうと、銀行マンって、今までずっと真面目に働いてきたのに、関門的な動きをしてね、突然切られてしまっても行き先なんかそうあるわけじゃないんですよ。で、一番この合併って怖いんですよ、サラリーマンにとって。上から下までサラリーマンですから。で、それを、銀行、だから日本銀行に預けると、逆に払わなきゃいけない。さらには、合併を責められてると。達成しなかったら。ということで、今、背水の陣なんです。銀行はどうしていいかっていうのを、わからないんです。でね、そういう時に、もしもね、向こうの方からカモがやってきたらどうなると思います？カモがやってきたら、銀行から見てカモがやってきたら。銀行は借りてくださいって言うじゃないですか。これ、勘違いしちゃいけないのは、 ね、銀行は困ってる人に雨の、なんて言うんですか、あれね、半沢直樹でも出てきたんですけど、雨の日に、
じゃあ晴れの日に傘を貸し、雨の日に取り上げるのが銀行。
わかります？困ってる人にはお金を貸さないのが銀行なんですよ。でも困ってない人、あとはちゃんとルールを分かってる人にはお客様なんですよ。ね、これ勘違いしないでくださいね。銀行から見てカモは僕たちなんですよ。カモは。なんでかというと、銀行の利上げ利益って預金じゃないですから。銀行の利上げ利益っていうのはお金を貸した時のね、これとこの金利によって成り立ってるんですからね、すべて。
そう、だから僕らには借金ですけど、彼らにとってみれば売り上げってことですね。
売り上げなんですね。
借金は売り上げ。
で、僕たちが綺麗なね、方程式通りのね、関門が喜ぶこの創業計画書とかね、経営計画書とか持っていったらもう関門が来たんですよ。で、バンバンお金が出るわけなんですよ。っていう状況が今なんですよね。ってすると、もう関門の時代なんですよ。関門が関門の喜ぶ、この方程式を作れれば、お金はたくさん引っ張れますっていう状態が今なんです。
売り上げが上がれば、ほら、出世していくじゃないですか。業績が、自分の評価が上がるんで。
はい。まあ、それを今ね、サッチェンの方は、ほら、風水としてね、この場所が重要だと。どこで何をやるか重要だって時に、関門の属性を利用して、ブレない属性、完コピできる属性を利用して、この銀行融資っていうところに一点ポーンと小利してやってるわけなんですね。うん。事業を新たにやる人にとってもウィン。銀行にとってもウィン。ウィンウィンのこの橋渡しをしてるのが今サッチェルなんですよね。はい。わかりますよね。で、あとはもう同じことをずっとやるだけって言って、それ同じことをずっとやるだけって言って、最初はまあ、僕の弟、実は月財門なんですよ。しかも、社会経験とか、酪農10年、その時も月収が20万円を10年間ずっとやってた状態だったんですけど、だから木が来たと思ってですね、それで辞めることを説得して、体も今ボロボロじゃんと、農薬でリウマチはなっちゃってたんで、うん。リウマチってあれ農薬が来るんですよね、あれね。本当に。で、リウマチとかになっちゃってるし、給料も安いし、朝5時から働いて、夕方まで働いてみたいなのをずっとやってたんで、ね、辞めようと、子供も小さいから家に入って子供見ないよみたいな話にして、辞めてもらったんですよね。で、その時に、彼がですね、彼の一人の力で銀行から融資引っ張れるわけなんですよ。裏についたのがサッチェルだったんです。で、まずはサラリーマンとしての、社会人としてのマインドセットからボコボコにしてもらって、最初ひどかったらしいですね。はい。どうでした？
ひっくり返りそうになりましたね。
あ、最初に。パソコンも持ってなかったですね、最初ね。
そうですね、まず。
メールアドも、ガラケーの EasyWeb で。あとは、まあ、それしか持ってなかった。
うん、それしか持ってない。
で、もちろんスカイプもメールも使ったことないじゃないですか。パソコン自体持ってない。だからパソコン、MacBook、中古で買ってもらって、MacBook をね。それでスカイプとメールを設定して、それから始めたんですよね。
でね、あと、タメ口だったんですね、最初は。
タメ口。サッチェル君とか
もしてるから、ね。サッチェル君とか。関門にタメ口ってこと、ね、序列をね、重んじる
らしい。ほら、僕は、財門と財門組んじゃいけないって昨日も言ったでしょ。そのルールがあったから、何にも言えないですけど、僕、弟にも。それダメなんだよって言うのは僕の仕事じゃなくて、僕は高みの見物ですからね。ふーんっていう。うん。ひどいね、これサッチェルって言ってる。だから僕教育係じゃないんだ、別に弟のね。弟は弟で自分の道があるわけですから、ね。ひどいね、これって、サッチェルと肩を並べて言ってたっていう。で、ほら、僕が教育しちゃうと財門財門になっちゃうじゃないですか。これ流れダメなんですよ。で、必ず関門が財門をこのね、国すって、逆意味で国すってね。うん、いう感じになってるんですね。で、結構ボコボコにしたら何ヶ月ぐらいで構成しましたか、ちなみに。
あ、でも早かったですよね。
早かったですか。さすが財門、そこは。
3ヶ月ぐらいで。
うん、3ヶ月ぐらい。3ヶ月は語ったか。僕は3ヶ月持たないですよね。もう人の教育とか行って、もう1週間も持たないんじゃないですかね。でもやっぱり月刊門で強いのは、この何ヶ月でも淡々とやってくれるんですよね、これを。ブレずに。ブレったのを修正して言うだけなんですよね、サッチェルとしてはね。
うん、そうですね。
で、まあ、2010年の6月に辞めて、2014年の11月に株式会社を設立して、11月の20日ぐらいに銀行に、サッチェルが、ね、裏で全部添削した経営計画書、創業計画書を持ってって、それ持ってったらほら銀行がするとカモが来たになっちゃってるんで、それで2014年の12月末には、2000万円満額でしたよね。
そうですね。 計画通りの、
はい、国金から1000、地銀から1000ですよね、2000万。でこれを元手に、物販ビジネスを始めたわけなんですね。はい、だこれその、成功例をもとに、誰かじゃあ挑戦してみますかっていう声をかけたところ、まあ、何人かポツポツポツって、まあ、一気にじゃないですか、一気にも受けられないんで、これマンツーマンなんで、全部これスカイプとかでポツポツポツってやってって、僕は、まだ続いてるのかなっていうふうに眺めてみてと、今日の時点で27名、いつの間にか 3億7000万になっちゃった、累計が、サッチェルがサポートしてあげてもっていう感じのが今の流れなんですよね。ほんと月刊もって恐ろしいですよ。淡々とやり続けるんでね、これね、うん、同じことをよく1年間ぶれなかったですね。
そうなんですよね、コツコツできるんですよ。
僕だったらなんか1年前と言ってること全く違うこと言ってそうだなって思うんですけどね。僕もいつも関門の動きを見て自分の動きを修正してるって部分もあるんですよ。逆に言い出しっぺが自分だとしても、だ剣道部時代もそうですね。僕が最初にサッチェル誘ったんですけど、まあ、途中やめたくなるんですよ、どんどん、うん、でもこのサッチェルとかねの動きを見て、あ、じゃあ続けようみたいなね感じになるわけなんですよね。だ関門ってわかります？この全てのビジネスの中でのある意味この何だろうタイムスケジュールっていうか、なんかあるじゃないですか、この秒針っていうかね、この目安になるわけなんですよ。で全ての門が関門に合わせて本当は動くのが正しいんですよね。飛ばないビジネスの場合、飛ばない活動の場合、うん、関門が淡々とこのね同じ動きでこれで刻んでくれるんで、
動きは早くないですよね、
はい、
早くは変わっていかないって、
はい、
コツコツで、それが他の門から見ると遅いなって感じることもあるわけですよね、
はい、うん、そうなんですよね。
一個飛ばしでできるのにとかって他のもんだと思って、まあ、財門とかそうですけど、うん、でそれはできないですね、関門は。一歩一歩着実にコツコツっていう、
そう、本来財門とかもすごい苦手、月財門とかすごい苦手なんですよ、そういうの。だからその場合は自分のペースで、ね、やってしまうと、総門とか立門とか総門とか財門が自分のペースで、ね、やってしまうと壊れてしまうんで、全てのスキームが。ピアノやるときとか音楽やるときメトロノームってあるんですよ。カチッカチッカチッカチッ。あれは他の誰でもなく関門だけなんですよ、実は。だ全ての人はそのメトロノームの関門に合わせて、動きを合わせたくないです。で、自分がブレたなって言ったら、ほら、なんか勝手に酔ってね、タラララって速くなってきたなと思ったら、ハッと気づいたときにメトロノームのこの、ね、カッカッカッと、あ、速くなってたって言ったら、それに合わせなきゃいけないんです。ね。こういうことを全てのビジネスやっていかなきゃいけないんですよね。うん。でもこの創業融資っていうのはやっぱりね、総務の方とか、でもやってる、成功されてる方ってまさに物販大富豪たちがそうなんですよね。本当に物販大富豪の人っていうのはですね、何もノウハウがないところでやってて生き残ってる方じゃないですか、みんな。香港の物販大富豪も洋総門、そして日本の僕たちが教えを凝ってる物販大富豪も洋総門、両方とも洋総門で同じことやってるんですよね。で一回も飛ばしてないんですよ、その人たち両方とも。で、なんで飛ばしてないかっていうと、洋装門の人は一番最初にですね、関門のパートナーとか社員を雇ってるんです。で、例えば香港大富豪の場合は、まあ、実際僕が玩具会社にいた時のお客さんだったんですけどね、もうずっと創業社長なんですけど、その人どんだけ洋装門かっていうとですね、多分関門から信じられないことだと思うんですけど、最初ね、日本から仕入れた並行輸入のおもちゃを香港に売ってた。香港を通して自由貿易の国なんで、香港を通してアジア各国にバンバン横流してたって形の仕事をやったんですけど、まあ大体ね、1週間に500万円ぐらい現金稼いでみたいんですよ。ね。で、普通だったら、それを元手に真面目にビジネスに使おうとか、再投資しようとか思うじゃないですか。でも、香港の物販代表の場合はですね、この500万円を握りしめてですね、香港のマカオフェリーターミナルに乗って、マカオに行ったと。で、マカオにカジノあるじゃないですか。そこにですね、バンカープレイヤーって2分の1で当てていく、バカラっていうやつがあったんですね。そこに、その日の場の流れを見て、勝つなって思った方に500万一撃。で、勝っても負けても逃げる。これを繰り返してたんです。関門からするとどうですか、この活動は。
信じらんです、
ね。信じられないですね。でも、やっぱり、洋装門ってこともあってですね、なんかその場の流れを読んでたんでしょうね。
関門がそれやると必ず外しますね。
はい、僕も一緒です。僕もね、マカオの家事をね、相当通ってたんですけど、ね、なんかね、ある意味ね、洋装門かなと思ったんですけどね、洋装門的なあれがあるのかなと思ったのは、必ず負ける方に入れんですよ。なぜか知らないけど、2分の1しかないのに、どうやったら連続で負けるんだっていう。 っていうのを何回か経験して、あ、僕はもう向いてないなと思ってね、うん、思いましたけどね。はい。というのがあります。はい。で、なんでそういうタイプの人が生き残れたかっていうと、今日まで、ね、最初に、自分の右腕として雇ったのが、ね、HSBC 銀行ってあるでしょ、香港だから。そこの融資担当者をそのまま雇っちゃったんです。で、その人に会社の、銀行融資にまつわる全ての業務を、渡したんですね。はい。だから僕もですね、その人副社長なんですけど、会社の。僕当時あんまりよく最初のうち分かってなかったんで、なんで仕事している社員とか役員の人たちが営業とかマーケティングとかやってるね、方々が会社のナンバー2じゃなくて、その HSBC から来た何の仕事もできない人がナンバー2で一番の給料をもらってんだろう、ボーナスもらってんだろうっていうのは全然分からなかったんですよね、最初は。でも、こういうふうに蓋を開けてみたら、その人が一番の鍵になってた、要になってたと、会社の。銀行から融資を受ける。銀行との交渉っていうことをずっとやったわけですね。だから関門的な動きをする方をずっと雇ってたんですね。で、僕たちが教え起こってる、この日本の物販大学も全く同じことしたんですよ。まず最初に、その方も様相問なんですけど、ね、最初に取り組みを開始したら銀行との取り組みなんですね。銀行からお金を借りて、それを元手にビジネスをやるってことをやったんですね。それで分からなかったら銀行に聞くという。そのまま。うん。ふわっと聞けちゃう人なんで。で、その方もですね、最初に雇っていったのは、関門的な社員なんですね。で、その人たちを社長に立って、サラリーマンはサラリーマン同士で話してねって形で、銀行マンとのこの窓口担当にサラリーマンを置いたと。で、この人たちを社長にしたわけなんですね。で、同じことやってるんですよ。また銀行から一人引っ張ってきてるんですよね。で、銀行から引っ張ってきた人って内情全部知ってるじゃないですか。どうやってやればいいかっていう。で、これも銀行とやらしてたっていう形になるわけですね。だからやっぱりですね、様相門でも生き残ってる人っていうのは、必ず関門使ってるんですよ。こういう形で。様相門単体では絶対攻めてないんです。うん、立門もそうですよ。立門もいくら関門から告知されるのが嫌だって言ってもね、最終的に立門として次のステージに上がるためには、その告知に耐えられなきゃいけないんですよね。告知に耐えられた人たちだけが、立門だけが上に登れるわけなんですよ。うん。だからレアな人たちっていうふうに言えるわけなんですよね。普通はその国士に耐えられない立門、あとは自由にやりたがる様相門、これ確実に飛ばしますんでね。あとは月財門も自分のペースでね、ガンガンやっちゃう月財門とかね、財門。まあ、陽財門は比較的ね、関門的な動きする場合が多いんですけど、月財門の時にね、やんちゃにこの自分のペースでやっちゃって飛ばす人多いんですよ。うん。でもこれ常に関門を使う、関門のメトロノームに合わせる。っていうことをすると飛ばないんですよ、ビジネスって。あとは継続的に続くわけなんですよね。まあ、これは、様々なところで見てきて、間違いのない統計学なんですよね。うん。成功者から話を聞いてるんで、僕は。いろいろなとこから。はい。という形で、まあ、どんなビジネスをやるときも、まずは銀行と取り組むっていうのをね、一つ視野に入れるといいかもしれないです。なんでかというと、ね、うちの弟は2000万円引っ張ってきたでしょ。でもこの2000万円をですね、サラリーマンが貯蓄をして貯めようとすると、毎月5万円ね、貯蓄をできたとしてもね、サラリーマンにとって5万円の貯蓄っていうのは非常に大変なことなんですよ。僕もサラリーマン時代ね、毎月5万円なんか貯まってないですよ。右から左でね、消えてったと。ね。それで実はですね、結構お金使っちゃってたっていうのがあったんで、二人目の子、生まれてる時にですね、お金がなかったんですよね。銀行口座、はっと気づいたら、あれ結構稼いでたはずなのに、どこ行っちゃったんだって。マカオに消えたのかなとかね、ちょっとわかんないですけど、ね、その時、銀行じゃなくて、会社からお金一時的に借りたってなりましたけどね。病院が、香港異常に高かったんで、っていうのもありました。キャッシュフローでショートしちゃったんですよ。副業とかやっててね、稼いだりもしてたんですけど、なんか一時的にショートしちゃったんで。ってぐらい、まあ、ひどいね、お金の、管理具合だったんですけど、ね。でも、まあでもそういう特殊な人はあまりね、サラリーマンでもいないと思うんですけど、それでも、やっぱり5万円ってね、貯めていくの大変だと思うんですよ。で、それを仮に2000万円貯めたとしたらですね、5万円かけて12ヶ月、イコール60万円。で、これが2000万円になるには 33.3 年。25歳からコツコツ5万円貯蓄を開始したとしても、ね、59歳になっちゃうんですよ。2000万円貯めるまで。だから59歳までのこのね、33.3 年を、たったの6ヶ月にショートカットする。 で、これが銀行融資の力なんですね。金融の力なんです。で、さまざま皆さんね、やりたいビジネスって物販以外にもあると思うんですけど、方程式さえクリアすれば、自分で自己資金をね、その2000万円とか1000万円とかね、この使うお金を貯めなくてもですね、今は日本のこの追い風なんです。風が吹いてるんですよ。わーっと。ね、僕たちに向けて吹いてるわけなんです。個人に向けて。中小企業、大企業だけじゃなくて。ね、その波に乗った方がですね、風に乗った方が船は進みますね。わーっと。ね、この風に逆走していくと大変なわけなんですよ、人生。ね、という形になってるんで、ビジネスやるときにやっぱりね、銀行から融資を受ける。でもその時には関門の力を使う。関門の仲間を探して、関門の人に研究してもらって一緒にやるっていうふうにもあるかもしれないですね。うん。で、とにかく関門的な動きっていうのは資金調達っていうビジネスにおいて、最も重要なところ、ね、もう担ってくれます。ということで、まさに今、もう関門の時代と言っても過言ではないんじゃないですかね。どうですか？
まあそうかもしれないですね。仕組みが大事なんで。
仕組みがね。
はい。まあ今は、まあ圧倒的な財門の時代ですけど、まあ財と官の時代ですね、今はね。
財
門。
財と官が組む。
そう。財門で作った財を官が大きくしていくっていう。効率よくシステムで、ほら、プラットフォームとかって言うじゃないですか。そのプラットフォームを作っていく。
まあ確かにその財と官ってやっぱり必須ですよね。立門も最初に雇わなきゃいけないのは財でしょ。で、財がいてからこそ、官でしょ。律、財、官。で、総門の場合は自分自身が財の要素をね、発動しやすいんですよ。陽総門とか月総門も。ね。だからそこから自分自身が最初のうちは、陽、財を管理して、官。そうしていくとですね、やっぱり、やっぱり財、官時代って確かですよね。うん。
まあそうですね。総門の場合は、その人が財を掴んでたら官でいいですけど、でも財を掴んでなかったら、うん、やっぱり財ですよね、最初に、ね。
でも最初のうち人がいない場合は自分も財の動きをすると。うん。総門すぐ振りやすいんでね。うん。っていうのができますよね。うん。横に振りやすい。
やっぱり財ってまあお金もそうなんですけど、間に入ってくれるんで、さっきの矢印の方向だと、総門は関門、国士のラインが入るじゃないですか。攻撃すると。だ総門は、から見ると関門って扱いやすいんだけど、関門は溜まったもんじゃないんで、総門の人と組むと。
暴走してる総門でね。
そうそうそう。だその時に財門が間に入ってくれると、うん、そこも流れるんですよ、うまい具合に。
財ってあれか、あの関節みたいなもんですかね。
そうそう、だから三角形逆さにした時も蝶つがいみたいな場所にいてくれるんで、
うん、半月板みたいな
関門、あ、関、あの門みたいな感じですね、うん、そこのですので、まあ確かに総門の人は、関門でいいと思うんですけど、分かってない総門の人だと、
あ、もうダメですね。
ダメ、関門がやられちゃうね、うん、そうそう、うまくいかなくなっちゃうから、
みんな飛んじゃいますね、はい、分かってない総門は、
うん、
はい。まあなんでね、うちの長女も陽総門なんで、ちっちゃい頃から勉強よりも何よりも先に門を学びなさいって、こういうことなんですよね、うん
うん、やっぱり財門が今の時代はね、キーになると思います。一番おいしいというか、誰からも重宝される。
いやいや関門ですよ。
いや
関門なしで、ね、あの財門は立ちませんよ。
流せるっていう能力が今求められてますから、
ね、お互いいやいやいやいやみたいな
字が出しちゃいけないから、ね、
字が出しちゃいけないから逆にね、あれなんですよ。ドヤデヤパワーがこっち来ちゃいけないんですよ。ドヤデヤ来たらグワーって押し返さなきゃいけないんですよ。ドヤデヤパワー。わかりますよ、この。相手は褒めてきたりすると、このドヤデヤパワー来ちゃうじゃないですか、これ。これ邪魔なんですよ、この木は。うん。そう。という感じですよね。なんで、本当にね、例えば、関門って、こういう風に絡めになってるってわかったじゃないですか。ね。メトロノームになるし、ね。あと、関門が理解しているビジネスであれば、横にも縦にも広がっていく可能性ができるし、さらには金融っていう大切なね、原動力にもなるんですよ。うん。で、ここさえしっかりしてれば、この流れが、ね、あとはビジネスを構築するっていうのは簡単なんですよ。なんでかというと、ね、物販でもそれはね、物、情報、サービス、すべてですよ。商品っていうふうにくくると、物、情報、サービスって並列になるじゃないですか。ね。何をやるにしても、例えば、ね、立門っていうすごい人、その自身を売るコンサルタントサービス。でもいいですよね。で、立門は関門と財門が褒めたたいたら本当の立になれますからね。関門と財門が褒めたたえないと、立門じゃなくて総門に振るしかないんですよ、立門は。でも僕たちのこの、角さん、助さんとかね、あとは孔明と関羽、張飛みたいなのがいると、本当に立門になるわけなんですね。で、その人を軸にした コンサルタントサービスとか、なんか、なんかその、まあ、事業やってもいいですよね。物販やってもいいですよね。うまい具合で、その人の顔を使って。で、あとは、総門の人が持っている直感、感覚、ね。それを商売にする。例えば、最初から自分のオリジナル商品なんか作っちゃダメですよ、絶対に。オリジナル商品作るメーカーの仕事っていうのは、後の話ですからね。はじめは、ありものの商品を、ね、その人の直感で、を活用して、海外や他の地域から引っ張ってくる。それを売る。関門と在門が売る。という仕組み。ね、もしくは月相門の、このこだわりの、このね、作り込みによって、ね、それを、在門と関門に売ってもらう。ね、こういうような流れになるわけですね。うん。で、次、集門。集門も、特殊な研究をしてたり、ね、とことんこの、研究をしてたりする、マスターレベルの注文を見つけた時には、ね、その時にもそれすぐ商売になるわけですね。で、注文っていうのは、実は率にも流れやすいんで、注文を、在門と関門が助産格産、ね、もしくは、諸葛亮孔明、張飛関羽、みたいな形でなると、率としても立ってくるんですよ。注文の力を持ちながら。ね。で、注文で率に立つと何がなるかというと、教祖とかカリスマとかになるじゃないですか。教祖、カリスマ。ね。っていうようになるわけなんですね、仕組みがね。なんで、そうすると、自分たちで何か発想したり、アイデア出ししたりっていうんじゃなくて、もう最初からすごい人を探す。最初から、感覚がある人の感覚を活用する。最初から長い年月ね、5年、10年、20年って研究し続けてる人の、英知をこの商売にする。この三段活用、率、層、種、それぞれどこから探していくか、誰を探していくかってだけなんですよね、あとは。あとは、財と官が組んでれば、いくらでもビジネスって構築できるんです。で、一度立ち上げたビジネスは、焦ることなく、右肩上がりを目指すことなく、コツコツと続けていくと。ちなみに右肩上がりをすぐにね、目指そうとする経営者も多いんですけど、これ絶対やっちゃいけないことなんですね。右肩上がりを目指すビジネスは必ずドボンが来ます。それで、株をやってる人はよくわかるんですけど、株価もそうなんですけど、上がるときっていうのはね、ちびちびちびちびしか上がんないですよ。でも落ちるときは一瞬なんです。ドーン。で、あともう一つの曲線があって、いきなりグワってたまにね、高騰した株価って、その後すぐ大暴落が待ってるんです。で、これなんか世の中のやっぱ流れなんでしょうね。で、世の中を様々なビジネスを見渡してみると、天才くんすごい人、ね、超イケてる人っていっぱいいるんですよ、実は。いっぱいいるんですけど、それらのほとんどの人たちは大富豪になれてないんですよ。なんでかっていうと、ね、すごいだろう。ね、俺ってすごいよ。かっこいいよ。まあ、いろんなことがあれで、暴走しちゃってそのままね、グーって行くときは行くんですけど、その後ね、ドーンと落ちるんですよ。で、落ちるときに、稼いだものを全部吹き飛ばす。その何倍も吹っ飛ばすことをしちゃったりするんですよね。どうやっちゃったりすると。っていう形でみんな、勝手に自爆していくんです。なんで、やっぱりこの門学を学んだ人たちっていうのは、ね、本当の意味で飛ばさないビジネス、飛ばさない経営っていうのを心がけないといけないんですよね。門学だったらそれが可能なんですよ。淡々と、ね、雨の日も、風の日もやっていくと。例えば、ね、こういうふうになんかセミナーをやるというようになった時に、初めのうちに、お客さんが来てくれなかったとしても、落ち込む必要はないですよね。ゼロ人でもやった方がいいんですよ。ゼロ人でもお客さんが。ね。なんでかというと、そのやってる様子を今だと発信できるね、情報媒体があるわけじゃないですか。ね、例えばね、今日はこんだけ来てくれてますけど、これは僕がやるって決めたらやるわけなんですよ。で、その場合、本当にゼロだった場合、どうなるかというと、僕はここにぬいぐるみを置いておくんです。で、ぬいぐるみを置いた状態を写真にして投稿して、今日はゼロでしたって言ったら、多分次から人来てくれるんじゃないですかね。同情票とかで。っていうことも、まあ、それは冗談ですけど、というぐらいの意気込みで、まあ、それは財門的発想ですよね。うん、財門的発想なんですけど、意気込みで、ビジネスっていうのは続けなきゃいけないんですよ。一応立ち上げたら。うん。ね。だって自分のお子さんを出来悪いからって放っとくわけないでしょ、そういう親御さんとかも。ね、出来が良かろうが悪かろうがずっとこの育っていくっていうのあるじゃないですか。人の良い時悪い時ってね、波があるんでね、必ず。でも波を常にこの関門のメトロノームに合わせてって、つかつかつかつかね、やっていくっていうやつがやっぱり最強なわけなんです で結局様々なすごい人、大富豪と言われる人、お金持ちっていろいろあってきましたけど、ついこの間までお金持ちだったはずなのにドボンしてなんか貧乏になってとか、そういう人もいっぱいいるわけなんですよ。でもその中でも唯一この残ってる人たちってのはごくわずかなんです。ごくごくわずかなんです。ほんと発見するの難しいですよ、これは。一時的にすごい人はたくさんいます。でもずーっと淡々とやってる人って、それで成り上がってる人はいないんですよね、なかなか。うん。でもそういう中でもまあ貴重な情報ってのたくさんね、頂戴できる環境に運よくあったんで、まあそれでこういうね、文学もより精度が高くなってくるわけですね。はい。なんで立ち上げたビジネス絶対右肩上がりを目指さないと。ね、それで一度にドカッて得られるようなビジネスっていうのはすぐにそれが破綻してしまったり、どっか行ってしまったりするんで、日がけ、月がけ、心がけ、一日ランチ代でもいいんで、ディナー代でもいいんで、コツコツコツコツとこの入るようなビジネスを行うと。うん。それは月財門であってもですよ。これはもう財門の回で見ておいてください。これはね。そういうところも語ってますんで。で、飛ばさないと。ね。脇を開けないと。ね。どやらない。率を出さない。ね。というところが、やっぱり、重要になってくるわけなんですよね。はい。はい、まあ、そういうふうにやれば、もうビジネスもね、うまくいくんじゃないかなと。この情報工学っていうレバレッジがかかるところ、金融工学っていうレバレッジがかかるところ、ここを、まあ、財門と関門がタッグを組んでやることによって、まあ、非常に面白いことになってくると思います。これが、今日現在版のものの活用方法ですよね。はい。また未来ね、そういう方法っていうのは変わってしまうかもしれないですけど、まあ、今日時点だと、ね、こういう二つの大きな流れっていうのは僕たちを味方してくれてるんで、個人をね、小規模オペレーションの経営者を、はい、ぜひ活用してもらいたいなというのがありますね。はい。じゃあ、ここからはちょっともう一つ別のケーススタディですけども、それぞれですね、まあ、月刊門のサッチェルさん、洋刊門の太田さん、門官邸とかをしている中で、まあ、様々なね、関門にまつわる相談事って来てると思うんですけども、まあ、どういうケースが今まで他の方で悩みってありましたかね、実際に。じゃあ、まず太田さんの方からお願いできます。
私の方は、まあ、サッチェルさんの方ほど、大きなビジネスをやってる方っていうのは多分あまり来られてないと思うんですけれども、まず女性で関門と分かった場合にいくつか出てきた質問なんですけれども、私はずっと自分の理想としてこう乙女チックな自己イメージを持ってきたのですが、月関門と分かって衝撃を受けています。どのように関門らしさを出していったら良いでしょうか。
それに対してどういう感じになったんですかね。
ですね、女性で関門の場合って、小さい頃に人間関係が築きにくいというか、こう真面目でとっつきにくい印象を与える場合が多いので、友達がたくさん欲しい場合にこう関門らしさをこう抑えてで、お友達がたくさんいる人の真似をして、まあ、例えば総門の人の真似をしてみたり、そして、まあ、別の門にこうちょっと振ってこうコミュニケーションしてたくさんお友達を作っていくっていうケースがとても多いと思うんですね。でその中で、まあね、恋愛したりとかする中でこう乙女な感じのイメージを理想としてやってきていると思うんですけど、うん、でもそういう方にも振り返っていただくと、子供の頃はやっぱりこの鑑定書に書いてある関門の通りだったというようなことを言われている方が多いんですね、うん、で その自分の持って、まあ、月関門であればその強さに注目していただいて、一度蓋をしてしまったけれども実は持っているんだよと、でその強さを引き出して少しずつ、さっき言ったみたいに急にキャラ変えるのはやっぱり難しいので、少しずつ強さを引き出して、そして私が関門の人、女性の方に言っているのが、ベルサイユのバラのオスカルみたいな感じっていう風に言ってるんですけれども、まあ、それを気に入ってくれる人と最初っていう人と二通りはいるんですけど、まあ、一応なんていうかな、ああいう感じ の理想に燃え、主君に使え、国王に使え、まあ、最後は革命の方に意義を見出してそっちの方に行って死ぬ キャラなんですけれども、うん、まあ、ああいうイメージの方を推薦してそちらに合わせていっていただいています。
ベルサイユのバラロスからいいですね、はい、草むらにみたいなね、もう 毎週見てみました僕も。
そうですか。
全部見てました。
意外でした。
あ、そうですか、はい、見てましたよ。再放送とかもやってましたよね。
やってました、ね、
再放送もなんか見ちゃうんですよね、あれね。
見ちゃいます
ね。やっぱり設定すごいいいですよね、あれね。
いいですね。
いまだになんか商品出してましたよ。
出してます。
僕が勤務した会社でも出してました。
そうですか。
うん、なんかコスメかなんか、
あ、出してますね、
はい、あれは素晴らしいですね。
ですね。いつも泣きますよ、あれ読んで。
確かにあれだとね、女性でもなんか分かりやすいこの、うん、あれになってますよね、
はい。
これ門の世界でまた難しいのはですね、女性の参考例っていうのがね、あまり本当にないんですよね。やっぱり歴史上から女性って抹消されちゃってるじゃないですか、男女差別によって。で、なんか曖昧な人しかいないんですよね。卑弥呼とか何百年前の人だと、いたのか いないのかも分かんないと。で、なんかナイチンゲール、ヘレンケラーというと、なんか単なるこのね、性善説に基づいたなんか門のないキャラみたいな単にいいやつみたいなね、神のような感じみたいな形になっちゃうんですよ、うん、そうすると難しいですよね。
そうです
ね。人間臭いキャラがいないし、女性であんまりキャラが、
はい、
うん、そういう場合に確かにね、この漫画に探してくっていいですよね。
そうです
ね、ドラマ漫画、
うん、
現代のね、
はい、
ベルサイユのバラは分かりやすいですね、主君のために。
はい、
はい、うん、他どういうのありましたかね、お父さんのこと。
じゃあもう一つ、男性によくあった質問なんですけれども、関門と分かりましたが、自分は規則やルールを守ることが苦手です、どうしたらいいでしょうかという質問がありまして、私もいろんな方を観察して考えたんですけれども、まあ、基本規則やルールを守ったりきちんとするってことは好きなはずなんですけれども、その規則やルールに意味を見出せない場合、これ守ってもしょうがないんじゃないかっていうことを思ってしまった場合には、その規則やルールを守らなくなるように思います。本当にどうでもよくなってしまう、うん、でも一旦自分が意味を感じたことはすごく守ると言いますか、ま、それが自分のマイルールであってもずっと守り続ける。一つ例がありまして、まあ、女性の例になりますけど、まあ、例えば私は長女として育って、お姉ちゃん扱いされるのが嫌だったんですね、母親に。お姉ちゃんだからこうしなさいとか、それがすごく嫌だったので、娘長女にはお姉ちゃん扱いをしたことが一度もないんです。お姉ちゃんって呼んだこともないし、名前でずっと呼んでますし、それを今15歳なんで15年間続けてきたわけなんですけれども、同じ関門の女性の方でお子さんが20何歳くらいの人もうやっぱり同じようにお姉ちゃんが使うよう20何年間してこなかった。でさらに60代の女性で利用関門の方がいて、その方はもう私と同じくらいの娘さんがいらっしゃるんですけど、やっぱりもう40何年間一度もそのマイルールを破ったことがないと。なので自分が意味を見出せる規則やルールをしっかり守っていきましょうという話をしています。
そういう活動の中で、もしもその自分のマイルールを凌駕する上の神のような主君が、君主が現れたら、
そっちに乗り換えますね。変えます、はい、結構すぐ変えます、それは。
なんかミリオンズに似てませんか、ね、違うかな、ミリオンズってなんか、あ、ミリオンズって映画があるんですけど、なんかいつもボスを探してるっていうね、キャラクターなんですけど、ボスが死ぬとまた違うボスを探していくって、まあ、あれはちょっとあれですけどね、うん、なるほど。よりすごいその教えをね、探していけばいいですね。
そうですね、
はい、はい。そのボスが自分を裏切るまで、裏切らない限りはずっとそれを押し通すってなんか美しいですよね。
そうですね、
関門としては美学
はい、美学です。
ミリオンズは例えばあれですね、ミリオンズはね、なんかミリオンズに取り憑かれるとボスが死んじゃうんですよ、どんどんむちゃくちゃなやつなんですけど、結構子供たちに人気なんですよね、結構ね、はい、はい、それはちょっと却下でした、ミリオンズは。はい、はい、
私はそんなこと、
はい、そんなことですね。ちなみにじゃあ月刊門のサッチルの方に、関門から寄せられたあれってありますかね、質問とか。
やっぱり門関係がなんで大事かって言いますとですね、 まあ、もちろんその生まれながらのとらわれ、自分がどこの門なのかっていうのも大事なんですけど、今のお話でも出たんですけど、自分が例えば月刊門ですって言われてもピンとこないってあるじゃないですか。でそれはまあ今までの自分が過ごしてきた中でそういうふうに、まあ、本当はこうなんだけどこうじゃない動き方をしてたもあるんですけれども、あの門鑑定するとですね、他のね自分が持ってるアビリティっていうのも出てくるんですよ。でそれを使っちゃってる場合があるんですよね、
うん、
そっちを。ですのでいきなりはやっぱり変えられないわけですよ。そこ持ってるアビリティっていうのは、あ持ってるんで使いたくなっちゃうわけですよ。
特に関門の方って完コピの能力を持ってるから、さっきみたいに他のね乙女チックなキャラにもなれちゃうし、
そうそうそう、
なっちゃうんですよね。
だからその時にどうすればいいのかっていうのは、持ってるアビリティっていうのは持っちゃってるんで、ですので使った方がいいんですよ。ただその時にルールがあって、1環境で1キャラクターにしてくださいってことなんですよね。これ例えば大きい方がいいです。最初は会社ではこことか、家庭ではこことか、そういうふうに形で満たしていってあげるといいってことですよね。これね、
会社の中では関門、家庭では女王様、それでもいいんですよね。
そう、そういうこと、はい、そういうこと、そうです、そうです。でその時にやっぱりそのサラリーマン、組織に属している人が一体どうやって財につなげたらいいかって考えると、やっぱり上司に好かれないとお給料上がんないし、ね、嫌われたらどっか飛ばされちゃったりするじゃないですか。ですので上司の門に合わせて自分の門を組織の中で固定してあげるっていうのは一個いいですよね。持ってるやつをね、持ってるやつを。やっぱりその関門ですとですね、まあ、立門やりやすいんですよ。関門っていうのはあの国す方なんで、攻撃する方なんで、あの言えちゃうんですね。王様にも意見できちゃう、全然へ苦でもないんですよ、言うのが。 だからまあ、上司との、ね、関門と立門っていうのはいいんですけれども、その時に律から見ても関は、まあ、ちゃんと関門が関門通りの働きをすればですね、言われたこときっちりできるんで、相性はいいんですよ。だから立門の人っていうのはほら、やっぱり多分立門のパートでお話があったと思うんですけど、あの自分の言ったことをその通りやってくれる人が好きなんですよ。とにかく意見されるのが嫌いなんで。で関門は上司が言ったことをその通り1ミリもぶらさずできるんです。なんか相性いいわけですよね。だから、自分の上司が立門なんだったら、組織の中でその反対側の関門か在門に、組織の中ではその能力を持ってればですよ、門鑑定をしてアビリティを持ってたらそこに固定してあげれば持ってるアビリティは使えるんで。だけどもしね、本来が自分が立門なのに組織の中では無理やり関門をやらないといけないとなった時は、まあ、組織の中でも仕事のためにしょうがなくやるんですけれども、違う環境でとことん立門やってくださいってことで、さっきお話があったように
ゲームの中とかね、
そう例えば趣味では立門やるとか、
ちびっこ野球チームでどうやるとかね、
そうそこで発散してあげないといけないですよってことなんです。だから当たり前ですけど、僕今サッチェル君じゃないですか、月刊門。当たり前ですけど家ではサッチェルじゃないですからね。当たり前です、月刊門じゃないですよ家では。僕は
家だと何なんですか。
家ではね、まあ、違うキャラクターをやって
ます。秘密なんですね。
サッチェルではない。当たり前ですけど。でそれでいいんですよと。でこれ面白いね、やっぱり門鑑定やってると、この前の人女性なんですけど、妖僧門なんですね。妖僧門なんだけど特級立門なんですよ。だ感覚のとんでもない女王ですよ。もう人の言うことなんか絶対聞きたくないし、感覚でバンバンバンバンやる人ですよね。そういう人なんですけれども、その人のお仕事は何かっていうと教育委員会だったんですよ。ガッチガチの官の仕事なわけですよ、これ。ほら、自分の理想の教育とか言った時には、僕は飛ばされちゃう、所属できないじゃないですか。で、もともと総門の特急なんで、組織には言いにくい感じなんですよね、これ。自分のペースでやりたいんで、とにかく。自分のやりたいこと。だけど、その人は、まあ、門を知らなかったんですけど、私は、その官ね、教育委員会っていう中では、1ミリも自分の自我を出しちゃいけないってのは分かってるんです。意見しちゃいけないし、
それは直感で分かったよ
ね。そう うまくいかないと、そこでやると。そうやって認識して、だからパラメーターで見ると総門なんですけど立門特急なんで、総門はちょっとあるんですよね、パラメーターが。門鑑定するとそのグラフが出るんですけれども、総門はあるんだけど、もう立門しかほぼないんですよ、パラメーターがドカーンと。これ門鑑定受けた方は分かると思うんですけど、あのグラフが出るんですよ、その持ってるアビリティ、使えるアビリティのグラフが出るんですけど、立門とこだけ突き抜けちゃってるんですよ。で感がほんのわずかだけなんです、もうほんのわずかだけ。だから本当はその人はそんな組織でいらないんだけど、自分はこの組織の中では律を出しちゃいけない、自我を出しちゃいけないって認識してたんですね、自分でね。だからそこでずっとやってて、もう教育委員会の中でも、まあ、ある程度の地位まで行ってると、ちゃんと。だけど面白いのは、 家庭で女性ですよ、家庭で女性でこの女性が何て呼ばれてるかって、何て呼ばれてるかっていうと、帝って言われてるらしいです、家庭内で。女帝ですよ、家の中では。だからとんでもない率を仕事の場では1ミリも出さないと、お金のためにね、うまくいかないから。だけど家の中ではとことん女王様をやって満たしてるわけです。だその環境ごとに持ってるアビリティを使うっていうのは大事ですよねってことですね、これね。うん、はい。で、僕は月刊門だったんですけど、僕関門なんですけど、仕事は映像やってたんですよ。だから総門の仕事やってたんですね、これね。だけどもそれも10年ぐらいずっとできちゃってて、まあ、今思うと、まあ、本当はやっちゃいけない仕事になるわけですよ、文学では。例えば関の人っていうのは宋から攻撃されて律に攻撃出すから、宋と律のことやっちゃいけないんですよ。やると能力下がっちゃうんで。なので本来なら関門の僕は映像とかやっちゃいけなかったんですね。だけどできちゃったんです。でそれは何でかっていうと、僕映像はやってたんですけど、例えば僕のやってた仕事は合成とかやってたんですよ。合成、例えばこの後ろにブルーバックとかグリーンバックを引いて背景ハワイにしちゃうとかね。でそれって見本があるわけですよ、この、まあ、馴染みっていうんですけど、映像だと違和感がないように仕上げるっていうゴールが。でそれってやっぱ感の仕事じゃないですか、コツコツコツコツやるわけですよ。だから映像ですと1秒間に60枚やらないといけないんで、60枚こうこうってコツコツ違和感ないように仕上げたわけです。1秒で60秒です、60枚ですよ。でそれを延々とやるから朝から朝まで働いてたんですけど、だそういうふうに層の仕事だったんですけど、コツコツ系の感クリエイティブじゃないわけですよ。写真とかの見本があって、それと同じようにしてくださいっていう仕事だったの、違和感なくっていう。でそれはできたんですけど、今思うとその映像でも、例えば誰も見たことないような風にかっこよく仕上げてくださいとか、なんかおしゃれな感じでって言われるとすっごい嫌だったんですよ、今思うと。まあ、タイポグラフィーとかの文字をかっこよくこうやったりとか、光の感じをキラキラっとしたりとか、そういうなんかかっこよくとかおしゃれにとか、そういう曖昧なやつだと今思うとすごく嫌だったんですよ、向いてない。だけどコツコツやる見本があって、それと同じ風にしたいとか、そういうやつはできたんですよね、これ。うん、ですので僕らって関門っていうのはやっぱり、感覚ないんですよね、感覚は。残念ながらやっぱり自分の経験とか統計とか過去の実績とか、そういうのに基づいたことをやらないと、やっぱりちょっとね違うなっていうのはね、やっぱ出てきちゃいますよね、これね。うん、はい。であとやっぱり、まあ、僕の相談を受ける方はビジネス系の方が多いんで、まあ、組織の作り方なんですけれども、まあ、文学では、やっぱり5問を分けて大きく言うと、最初だと5人、5人チームになるようにしていくといいですね、5問でね、バランスよく。で一番かやっちゃいけないのはやっぱりその同門が被ると争っちゃうんで、同門が
裏切りと争うと思いますね。
でその中で一番やっちゃいけないのは、同じ組織の中に関門2人入れるってことですよ。でさっきも言ったように関門っていうのはナンバー2になりたいんで、どっちがその組織の中で上司の右腕かっていうんで争いますからね、関門はね、これ。はい、迫りますよ、何々ちゃんと僕どっちが右腕ですか、王様にね、主君に。そうすると主君困るじゃないですか。いや両方とも、何々ちゃんもサッチェル君も両方大事なんだよなと思って、で、あ、じゃあそうだ、いいこと思いついたぜ、じゃあサッチェルが右腕、何々ちゃんは左腕と、よく考えてくれよと、腕は大事じゃないかみたいなね、どっちがなくなっても僕にとっては痛手だと、ね、そうすると関門はすかさずこうやって言いますよ、いや上司のおっしゃることはよくわかります、でも、ね、上司にとってね、利き腕はどっちですかと。序列をとにかくつけたいんですよ、とにかく。だからめんどくさいんで。だから必ず一つの組織の中には信頼した、師範代を一人だけ置いてくれと。で、もうちょっとプロジェクトが大きくなっちゃったらどうしたらいいかっていうと、プロジェクトを分けてくれと、それぞれ。同じプロジェクトの中に関門二人入れちゃダメってことですね、これね。争うんで。どっちか抜けちゃう。やめちゃいますから、これ。はい。で本当にね、決めたら一途にできちゃうのは関門なんでね、まあ、周りから見るとそのつまんないふうに思われがちですよね。で自分としても話とかつまんないですから、やっぱりその、ね、2個前に憧れるんですよね。関門だと総門に憧れるわけですよ。あの人たちなんであんな楽しそうにしてんだろうとか、面白いことパパって言ったりするじゃないですか。ああいうのいいなとかって思うんですけれども、できないですからね。で真似するとね、この違和感が出てきちゃうんですよ。もともとキャラが違うから。カンのキャラの人が無理にソウのことやっても違和感出るんですよね、これ。うん。 だからやっぱりこの門っていうのはねすごく大事で、そのとらわれ通りにやってると自分もしっくりきますし、周りからもね、あ、確かにその通りだなと、きっちりしてるじゃないですかなんかピシッとして、これがなんかふにゃふにゃってなったら、あれどうしたのって なりますよね。例えば大戸さんはいきなりふにゃふにゃってなったら、でも孔明さんがふにゃふにゃってなっても、
そう、まあ、セミナー中こんなってなんか違和感ないですよ、
まあ孔明さんだからしょうがないよねってなるじゃないですか。これがキャラなんで、
ふにゃって壁に寄りかかってるみたいな
だから そうじゃないことやると門が違うと、やっぱり周りから見てもあれって思うんですね、違和感が、うん、はい。立の時に多分お話があったと思うんですけれども、やっぱり立門の人ってほらスキャンダルに弱いですよね、あの人がまさかみたいな、それぞれの門でそれぞれの弱めるところがあるんで、だそういうのもやっていかないといけないですよね、これね。だからあえて他の人の門を憧れる必要もないし、そのなんていうんですかね、門にねいい悪いはないんで、それぞれの大切な特性なので、そういうのが大事です。だから門を知るってことっていうのは、その相手のことをなんつうんだろうな、まあ、理解はできないんだけど、まあそういうこともあるのかもねみたいなそんな感じですかね。そういう正直理解はできないけど、他の門のことは理解できないけど、そういうこともあるのかもねっていう、その物差しが入れば、まあいきなりちゃぶ台をひっくり返すようなことはないですね。ふざけんなみたいな、もともとほら理解できないと思ってるんで、うん、そういう感じですよね、これね。だから関門っていうのは本当に扱いやすいですよ。あの決めてあげればこうだよって言ってあげればその通り延々とできちゃうんで。ただそれを使う方の人はぶらさないであげてくださいってことですよね。一回決めたら、これはね、あのね、まあ、関門の特性としてはですね、本当にね、あんまり自分のためにって感覚ないんですよ。なんか言う時も自分が楽したいから言ってるとかってんじゃなくて、組織がより上手くなるためにはこうですよねとか、こういう風になっちゃうと下の子こう思っちゃうからやめましょうよとか、あんまり自分じゃないんで、だから、まあでもね、これなかなか難しいですよね。門が分かんないと俺の言うことは聞けってなっちゃうんで。ただその関門を扱う時っていうのは、あんまり自分が楽したいとかそういう風な自分のためっていうのはほとんどないと。全ては上司のために、組織のために、日本国のためにとか。まあそういうような感じなわけですよね。だから、ブレるのも自分が損したからとかじゃなくて、むしろね、下を守るんですよね。その決断によって下がこんだけ疲弊してます。戦国時代とかだったら、上司が西へ攻めろっつったらその通り攻めるじゃないですか、西に。で翌日に東へ攻めろっつったら、昨日の西は何だったんだってなりません。そうだ。でそれは自分が労力うんぬんじゃなくて、あなたがミスジャッジしたせいでどんだけ自分の部下が打ち死にしたんだとっていうことに起こるわけですよ。だから決めてあげないといけないってことです。決めたらその通り、まあ、よっぽどじゃない限りは、あ、よっぽどじゃないっつうのは理由がないので、理由があればいいんですよ。理由があればなんちゃなしに言ったことをバラバラバラバラ変えるのがすごくダメージを受ける。ほら、そうからかに来るじゃないですか、矢印が。気分屋さんに振り回されるのが一番疲弊するんですよ、関門は。ってことなんですよね。もうちょっと大丈夫ですか、これ。
はい、
でこれ ね、 あのね、デートとかだと分かりやすいんですけど、関門の人ってね、結構総門から好かれるんですよ、女の子からね。例えばでアプローチ来るんですけど、で例えばディズニーランドに行きましょうって決めたとするじゃないですか、総門のことね。ディズニーランドに、来月ディズニーランド行こうと。でまあ、それでそのまま進んでるんですけど、その3日ぐらい前になって、例えば総門の子からディズニーランドなんだけどさとかって、あの今あのこの前話してたら、なんかこの映画が面白いと、ね、だからディズニーランドやめてこの映画にしないみたいなこと言うわけですよ。パラッとこうやって帰る。それがね、一番ダメージ受けるんですよ。これなぜかっていうと、ね、彼女、大切な彼女とディズニーランド行くってもうめちゃくちゃ楽しみなわけじゃないですか。でそうすると関門はデートコースはこうしようとか、あの彼女はあのワインが好きだから、そこあそこの店をオーダーして予約しとこうとかって事細かに詰めるわけですよ。
ストーリー頭なんか作っちゃうんですよね。
こうしよう、ああしよう、こうしたら喜ぶかな、こうしたら嬉しいよねっつうので、こうやるわけですよ。でそれをなんちゃない理由でひっくり返すわけじゃないですか。例えばね、大雪になりましたと、開かないとか、そういう理由があればいいんですよ。
空いたら大雪でも行かなきゃい
けない。どうしようもないねと、それは。それはもうどうしようもないよねって。それはしょうがないと。とか、あと病気になっちゃったとかね。うん、だけど、なんちゃない理由じゃないですか。なんか最近友達が言ってたからさ、そっちにしようよとか。そうすると、 ものすごいダメージ受けるんですよ。
そのままその時はより良い提案をって言われたのでね、
そうそう
より楽しいより良い提案をってあれなんですけど、
そうそうそう、うん、でもそういうね特徴を持ってるんで関門っていうのは、ね、まあ、ある意味めんどくさいんですよ。これあのブレないからブレブレしちゃわないから、それはいいねみたいにならないんですよ。それはいいねみたいな映画にしよう
ってならない。関門と付き合う時には同じデートコースで同じものを食べてた方がいいんですかね。
あのね、関門はね、今いいこと言ったんですけど、同じもの大好きなんですよ。永遠とね、自分のマイお気に入りを永遠とローテーションできるんですよ、これ、本当に。だから、なんかね、冒険して失敗するの嫌なんですよね、
うん。
なんか新しいことに挑戦して、せっかく時間使ったのにうまくいかないみたいなのは嫌なんです。それだったらもう最初からね、もう美味しいって分かってるものを食べた方がいいじゃないですか、満足的に。っていう風に考えるんですよ、関門は。
うん、
だからお気に入りのラーメン屋さんなんてもう連続で行ったりとかもしますし、あんまり新規開拓とかしないですよね。だからもう自分が一回これだって決めたらもうずっとそれできるんで、永遠に。だから門関係とかも、まあ、ある意味ベースとなるお話は皆さん同じなわけですよ。それを永遠とやる。まあ人それぞれね、状況が違うんで、若干話は変わるんですけれども、ただ肝になるお話っていうのは、もう全員に同じ話を永遠とできるわけですよ、何時間でも。そういう特徴がありますよね、関門。
僕だと音声と動画聞いておいてくださいって終わっちゃったりするそれもう言いましたよねみたいな。
あとね、在門の人のことはやっぱりね、羨ましいと思ってたりもしますよね。在門って一見何にもやってなさそうに見えるじゃないですか、計画設計図作る人だから、うん、そういうふうに思ってるんですけど、いざその自分がその何にもやらない立場になるとやっぱりねちょっとつまんないんですよね。やっぱり自分がなんか動いて動き回ってるのが心地いいんだなっていうのは分かりますよね。はい。で、左衛門って本当に何もしてなさそうに見えるんで、だけど左衛門にいやいや何もしてないじゃないですかって言うと、左衛門はその言葉すごく嫌がる。何言ってんだってなる。それね、言っちゃいけないんですよ、そう見えても。左衛門は見えないところでね努力をしているかどうか分かんないですけど、財は人を集める努力をしているんで、はい、っていうことなんですよね。だからやっぱり関門はそのやっぱりなんかなんだろうな、ほら不労所得を得てずっと暇になりたいみたいなことをみんな関門の人って結構大きく持つと思うんですけれども、実際そういうふうになったらね、多分なんかやりたくなっちゃうと思います。やっぱり自分が動いている方が心地いいみたいな。はい。であとやっぱりね、自我ですよね。関門の人のやっちゃいけないのはオレオレキャラを出すと、自我を出すとそれはうまくいかないですよって感じですよね。はい。だから僕のことすごいでしょうとかね、この壺を買わないとあなたは不幸になるみたいなこと言い出したら、あ、サッチェルさんブレてきたみたいな切り時ですね、それは。さささっと引くのが大事ですね、これブレると。うん。まあそういうような感じですよね。であと本当にさっきの小梅さんの解説でもあったんですけど、月刊門は特にそうなんですけど、やっぱり学歴じゃないでしょみたいな、実力でしょみたいな、世の中実力だよねっていうのをベースにあります。学じゃないですよ。ただ心の中では高学歴の人を憧れて羨ましいな。これはね、外さないですよ。まあ中では月刊門で高学歴の人もいるんですけれども、まあ、ただやっぱり学じゃなくて実力主義だよね世の中はっていうのが月刊の特徴ですよね。
うん、
だから僕まで大学行ってないんで、やっぱその大学高学歴な人を見るとちょっとそういう高学歴だっていうのもいいねみたいなすごく思いますよね。うん。
まあ、今後から行けますからね、大学は。
そうそうそうそうそう。
時間があればね、暇があれば。
でまたそれで学歴を持ったら持ったで、もしかしたらそんなになんか惹かれないのかもしれないですね。持ったら、うん、ないから憧れてるだけで、手に入っちゃったら今まあそうでもなかったかなっていうようななる気がするけど、やっぱりね、羨ましいなと思いますよね、高学歴の人と会うと話したりすると。うん。まあそういう特徴がありますよね。うん。だからね、本当にね、これ門って統計学なので大体当たりますよね。大体当たる。本当に。今までまあいっぱいやってきましたけど、その門鑑定中に全く当てはまらなかった人で3人しかいなかったです。3人だけ。やっぱ何を言ってもいや違いますね、一つも当てはまらないですねって、僕も困っちゃうようなこと
です。まあ、そういう時は、注文じゃないですか。
そういう時はね、まあ、注文もそう、一人は注文でしたね。
また差別、門差別したけど。
でもそうなんです。注文の人ってほら、出来すぎくんみたいだから、慣れちゃうんです。何でもできちゃうから。違う門のこともさらっとできちゃうんですよ。
あとね、明かすってことに、まあこれはね、まだこの後の注文の回ですけど、明かされるってことにすごい拒絶反応を最初示す方がいるんですよね。うん。会ってても当たってないことにするっていう、本当に親族から思えちゃうんですよ。
まあだからほとんどでもそういう門関係中にみんなニコニコになるんですけれども、まあそういうふうに当てはまらない場合もですね、その場合は一回教会に持ち帰って、でまあそこでもう一個上の、やっぱり門関係って今初級編なんで、その初級の中でも大体当たるんですよ。で、ごくわずか当てはまらない人がいるんで、その場合は教会に持ち帰って、もう一個上のこと細かく見ていくと、他のその3人も、まあ、結果としては納得ですとこう。やっとしっくりきましたみたいなね。まあ、いろいろちょっと複雑なところもあるんで、ですけども大体外さないですとか、統計なんで。
まあでも複雑なところが必要とされるのはそんなにないですよね。
そうそう、ほとんどないです。
ほんとならレアなね、なんかそのがあるとかどうかって確認するだけなんでね。
うん。
うん。
だまあ、ほとんど99か8かわかんないですけど、うん、まあ、数はやってないですけど、99か 98% ぐらいは、もうそれ、その通りですとこうなる、うん。しっくりきました。納得しました。
あと生年月日間違えてとかそういうのもねあるかもしれないね、もしかしたら、ね、
そうだから僕はその時はこれ本当に生年月日合ってますかね、ちょっとパンドラの箱をね、開けちゃいけない箱を開けちゃったりしないですかねみたいな、うん、ありました。だからその人はやっぱ宗門だったんですけど、そこの門鑑定では何にも当てはまんない、何言っても当てはまんない。
あ、それはまた次の取られて分かりますとかね、
うん、でその時にやっぱその話してる時は出てこなかったんですけど、メールでやり取りしてる時にその宗門の特徴が出てきたんです。あ、これ宗門の特徴ですよ。でそこで一回認めると、次から次へと出てくる。あの門が、閉まった門が開いたような感じで。で、この前会ったら、いや僕はやっぱり宗門でした、みたいな、なってましたね。そっちでやってると心地いいです、みたいな。うん。そういう風になっていくんで、やっぱりね、あの、面白いですよね。自分の特性を知って、その門を生かしていくと。っていう感じですよね。
はい。
はい。
っていう感じですね。はい。まあ、このお二方だけでもこの、陽関門と月関門の明らかな違いって分かると思うんですよね。この雰囲気とかですね、この喋り方ですね、うん。ちょうどたまたまあれですけど、はい。他なんかこの関門について質問ありますかね。あまり最後ちょっと時間がないですけど、はい。何でもいいですよ。はい。
他の門にも言えることだと思うんですけれども、もし自分が関門の方をパートナーに選ぼうというときに、候補が複数人いた場合はどちらを選ぶかというような基準はあるでしょうか。
自分がどっちの関門を最初のパートナーとして選ぶかですか。
陽相なの、あ、陽関なのか月関なのかってことですか。
月関門の方が複数周りにいるんですけれども、どっち選ぼうって悩んでいるのが今ちょっとある。
自分が気が合うのがどっちかとかあります。
どっちでもいいかなって感じ。
じゃあ、あの、サイコロ。いや、やっぱり気って重要なんですよね。例えばさっきの国ず国さないっていう関係がありますけど、やっぱりあの、どんなもんでも、その気の合う人っているんですよ。うん。でもそういう人っていうのは、やっぱりあの、ね、また別の見方だね、五行っていうのがあって、そこで見ると、ああ、なるほどねっていうのもあったりするんで、あの、まあ、最初はそっちの方に踏み込まなくてもいいんですけど、あのこの門に基づいて2人同じ門がいるとしたら、やっぱりこの自分の気っていうねところを、まあ、見ると、話しててどっちが楽しいかとかやる気になるのかとかいうところじゃないですかね。
本人、あのその月刊門の方たちそれぞれの能力っていうのより自分の気の感覚の方を重要視した方がいいんでしょうか。
能力ってでもどういうふうに判断するんですか。
まだやってないビジネスね。うん。
どっちが頭がいいか、
あ、過去の学歴とか、はい、そういうことですか。
そういう。
まあでも、あとはあれじゃないですか、その社長の判断で。やっぱりその月間、洋間はしっかり分けた方がいいですよね。特性が違うんで。縦の序列を作りたいときは月間の方がいいですし。道場のような横展開していきたいときは洋館の方がいいですよね。同じ成功パターンを量産していきたいって場合は洋館の方がいいですし、 その縦掘り深掘り1個の組織をしっかりぶっといものにしたいっていうんでしたら月刊の人が向いてますよ。
月刊と月刊で同じだったら能力って言っても分からないんで、うん、やっぱりサイコロでいいんじゃないですか。そしたら自分が直感が働く要素もの要素持ってたら直感で頼ってもいいですし、日問とか予想問だったら、
うん、ありがとうございます、はい、
SPI 私とパートナーシップを送るために SPI 試験やってくださいが失礼ですよねあれじゃあ入社の時にやるよう な, なんか能力を測るようななんかありましたよね試験みたいな、うん、はい、
お願いします。引用についてお伺いしたいんですけども、立問の人はなんかするまで総問の動きをした方がいいとか、関門の人は衆問の広めるために衆問の動きをしたらいいとかっていうお話があったと思うんですけど、例えば要関門の人がなんか極めてきてそれを広めたいって言った時には、要衆問の動きをした方がいいっていうことでしょうか。月関門の人は月収門の動きをした。
そういうあれでもないんですよね。
そういう、
うん。まあ、そこはメインになってる人がどういう特性になってるかっていうのもあるし、うん。だから、ね、最初はやっぱりやっぱり感覚に頼ればいいと思うんですよね。その方程式もあるのかなと思って見たんですけど、やっぱりそうじゃない場合もあるんで、一概にそうとは言い切れないんですよ。うん。例えば月立門の人で、ね、画家になるみたいなね、そういうのもありますけど、月立門の人でアーティスティックなことでファッションとかに目覚めてる人も多いんですよ。あとは美容師とかね、そういうのも多いんですけど、じゃあかといってそれが方程式かって言ったら、実際月立門でエンジニアやってる人もいるんで、うん、統計学的にね、だちょっと一概に陰陽のところはね言えないですよね。もっと細かく見ていくと、その兆しあるかもしれないですけど、そこが方程式化にはまだなってないんで、だから言ってないんですよ。月刊門は陽刊門、月刊門は例えば要衆門何がとかそういうのは言ってないんですよね、うん、感覚しか証明できないですよね今ね、
まあ、あとはもしくは在門とかにアドバイスを求めるとか、うん、そ見えないところでパーンと言ってくれたりもするんで、うん、はい、だから僕とかだとこのセミナーとかもしね、イベント開く時のタイトルとかね、イベントタイトルとか自分で決めないで在門の人に決めてもらってるんです。全部手放してる。そこ僕だとつまんないタイトルになっちゃう、硬い。そうすると人集まんなかったりするじゃないですか。でそういうので、まあ、要衆に回すときとかも、僕はどっちがどう思うとかってそういうふうに聞いてもらうと、まあ、迷ってるんだったら、ただ今の流れでは、まあ、どっちでも成功する人は成功できてますよっていう流れですよね、うん、はい、
だコンセプトとかやっぱりその、ね、あれを決めるのにはやっぱり答えないじゃないですか。でも感覚が限りなくやっぱりね、いいのはやっぱり陽相門とかね、月相門の方じゃないですか、ね、あとはそれをビジネスとして実現化っていうふうに考えた時には財門のとこもいいじゃないですか。やっぱりここら辺に話を聞くしかないんですかね。そしたらね、
やっぱり関門はね、自分の直感に頼るとね、あんまりいいように出ないのがもう統計で分かってます。だから一世一代の勝負とか、やっぱり安心安全安定が好きなんで、冒険するとうまくいかないんですよ。ポーンとやっちゃうと、なんかを担保されてて出るとかだったらいいんですけど、だからいきなり何の蓄えもないのに独立起業とかってすると、関門はあんまりうまくいかないことが多いですね。
まあ、一世一代で勝負はどの門もやっちゃいけないんですけどね、門学ではね、はい、
ちゃんとより担保して安心安全安定コツコツを担保した状態で踏み出すとよりいいですね、はい、
ありがとうございます。
まあ、そういう意味でも、まあ、誰が要衆門か、ね、いや誰が、ね、財門なのか、誰が総門なのかってね、今日は懇親会を、夜やりますよね、はい、その時にバッチにね、つけておくような形になっていると思うんで、そこで交流するといいかもしれないですよね、いろいろ、うん、はい、だそういう形なんで、お時間になりましたので、これで、ね、終了させていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。